はい、どうも。はい、どうも、おはようございます。
こんばんは。
今日の桜寺は第10回でございますね。今日は何日でしたっけ。6月の
11日、
はい。9時になりましたので、桜寺サタデー第10回目を始めたいと思います。我々は常にですね、こう音声品質の向上に努めておりまして、はい、今回からは手持ちのマイクで、山野先生はこれがいいということでスタンド置きということでですね、日々これ向上心というかね、努めております。それで、今回の題はこちらになりますね。
はい、
はい。今死を考えるということで、自殺、あるいは尊厳死、安楽死についてちょっと考えていきたいと思います。はい。本編は20分過ぎぐらいからで、ツイッターでは、SAKURADI 桜字を募集しております。今日は、1個か2個か、もうもっと、あるいはそれ以上ちょっと読んでいきたいなというふうに思っております。でブログの方ですが、チャンネル桜のトップページ右側にございますので、そちらのバナーから卑弥呼さんが日々更新しておりますので、ぜひぜひお願いいたします。ツイッターでぜひね、RT 支援とかしていただければ、皆さん見ていていただけるかなと思いますので、まず、最初に恒例の、パーソナリティの1週間というか、で久しぶりですね、カオルさんね。
はい、お久しぶりです。
ということで、ぜひ何かお話があるのかなと。
あ、私ですか。
いやいやいや、
私いっぱいありますよ。
まだ僕からいきます、
ね、順番にね
はい、ということで、私の私からいいでしょうかね。特にないんですけど、ちょっとジャパニズムの編集が本当に大詰めを迎えておりまして
忙しそうでしたね。
はい、僕原作ので、山田先生作画を作っていただいている漫画がですね、本当に何時間かかりましたかね。15時間ぐらいかかりましたね、あれね。15時間、
すげえやる気がなかった。
いやもう本当にね、15時間
やる気出してくださいよ。
いやいや、だってさ、なんか自分の漫画描いた後自分の漫画ってすごいなんか、ナルマンってあれすごいやる気がなくなる漫画なんですよ、
は
い、
そう
ですか。未来がないから、それですごくエネルギーを吸い取られちゃって。
なるほど。
もうきつい。
いやでもね、15時間僕もなんかアシスタント的なことやりましたね。なんかね、コピーしたりとか、切って貼ってね、なんか消しゴムかけたりとか、
やってもら
って。楽しそうじゃん
俺いつからアシスタントになったんだ
ろう。
編集のね、編集の役割ですね。はい、ということで、実はですね、今日はチャンネル桜のトロントロトロにパチンコの、はい、パチンコは国を滅ぼすかっていう、今、はい、裏番組でやってるんです。
はい、
奥山野先生が。
うん、まさに今、
うん。今やってます。なんか、はい、売れっ子芸人みたいになってきましたね。
裏でもいいです
けど。てか、むしろこっちが裏なんじゃないかっていう感じですけど。
そっち裏
です。こっちが裏なんですよ、
うん、そうそう。
ということで、よかったらトロントロントロンの方もね、
はい、
右目で討論、左目で桜寺ってい う,
そうです、ね、
超人的なことをやっていただいて、うん、ぜひ見ていただくか、はい、後で YouTube とかでね、じっくり見ていただくとかね、
は
い、
そうですね、
ソー TV でじっくり見ていただくとか、
そうです、ね、
っていうことをやっていただきたい。こちら裏だってですね、
こっち裏
我々が、
はい、というような感じで、私は特にないかな。もう疲れた、はい、今日はもうガンダムも絆もやってないし、うん、編集があったから、
うん、
明日こそやるぞと、
はい、
2000円ぐらい使っちゃうと、
うん、はい、2000円使っちゃおうね
2000円使ったらね、2時間ぐらい持つんですよ。トイレ入れたらもう2時間半ぐらいかな、ずっと2000円で、うん、やっぱゲーセンっていいですね、
はい、
パチンコほらなんかパチンコってね、1000円使うのは2分40秒だっていう話がありましたけど、あれですよ、1000円使ったらゲーセンで1時間ちょっと持ちますからね、
うん、
それでも一番豪華なあれですよ、
うんうん、まあ、豪華なコース、はい、
はい、ということで私はこのぐらいで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。プレア君でした。
これ、聞いてる方、マイク手持ちにしたけど、どうですか、いいですか。
まあ、
いい
や、そうですね、ぜひ、
お茶を
こぼすので、ああ、そうですね。
音量についての、うん、はい、じゃあ次。
はい、じゃあ、お願いします。
はい、
じゃあ、ちょっとですね、まあ、今週の1週間ではないんですが、うん、
はい、
まあ、今回の、テーマにもかぶるんですけども、
はい、
ついこの間、4月に、今回のテーマとかぶるんですが、うちのおじいさんが亡くなったんですね。はい、で、まあ、この間、49日が終わって、
うん、
で、まあ、そういう時にやっぱりこう、ものすごい身近な人間の死だったので、ずっと、小学校ぐらいからずっと一緒に暮らしてたおじいちゃんだったんで、
うん、
それで、すごく死が近く感じたんですけども、で、初めてのやっぱこう、記憶にある限りの葬式であって、で、うちの親父とかがこう、喪主をやってたんですけど、まあ、一応その、孫なので、お前も親戚に挨拶しろとか、いろいろあったんですけど、
うん、
そういうのをこう、いろいろやってるうちに、あんまりよく考えないまま、で納骨にこの間行ったんですけども、
はい、
そこでなんか初めてこう坊さんが説教を言ってくれるんですね、四十九日で、
はい、
で俺は初めて知ったんですけど、四十九日っていうのは本当は7日かける7日だと、7回だと
七時四十九
で、はい、その7回7日間を7回やる間に、うん、なんかその現世の 死ぬ前のあれを罰をいろいろ裁かれるらしいんですよ、
裁判を
7日間ずつやられるらしいんですけど、そこの間になんかあの閻魔大王が出てきたりとかするらしいんですけど、
そうなんですか。そう、中学の時にカンニングしたりとか裁かれるんですか、
ね、完全にやられます
ね。あ、まあやべえっすね。
下抜かれるよ。あ
と
あ
のなんとか先生も多分今頃裁かれてます、もしかしたら、
いや死んでたらでしょそれは。
お前マリオの大丈夫ですか。そこはまだまあ全然わからない話ですけど、そうでもまあそういうのをやるらしいんですけど、そうそう、であのお坊さんが言ってて いいことだっていうか、まあ、だからでうちのおばあちゃんももう20年前ぐらいに亡くなってるんですけど、でおじいちゃんは今やっとそのおばあちゃんが亡くなったところに一緒に行きましたと、その死んですぐに行かないらしいんですよ、その7回の裁判を受けて49日目に初めて一緒にその旅立って、でもそれからがまあ仏教の世界ではだと思うんですけど、そこからがまた修行だと、人々はだから、あ、なんか、ね、死ってすごいね、なんか、もう死んだ方がマシだって言って死ぬ人もいるんですけども。
あ、裁きが待ってる。
そう、裁きも待ってるし、その後もさまたさんに修行なんだよって言われると、まあね、それまでに自分ももうちょっと大人になっとかなきゃとか、もっとやり残したことあるんじゃないかとかっていうふうに、まあうちのおじいさんはもう大往生なんですけど、87とかなんで。でもまあうちのおじいちゃんも、きっと今までの人生すごく修行を積んで、で、またさらに、おばあちゃんと一緒にこれからも修行を積んでいくんだなっていうふうに思うと、その死って別にそこまで怖いもんじゃないだろうし、だからといって死を軽んじてはダメだなと、やっぱりすごい久しぶりに涙が出たんで、肉親の死で。
いやでも裁きってのは怖いですね。僕あの小学校の時にビックリマンチョコをね、こう袋にお腹の中に入れて万引きしたりしたんですよね。
うわ最悪。
いやだって
浴びる湯発言じゃないですか、大丈夫ですか。
いやいやだって木下君、いや後で分かりましたよ、それはもうとと当然もちろん、だって僕と木下君が
出た実名、
木下君がビックリマンチョコ、やっぱりそれはバレましたよ、
その木下君って本名、パク君じゃないの。
違います、違います。いや木下君っていたんですよ。それとかね、いや、そういうのは裁かれるんですかね。
裁かれます、大丈夫です。げんこつ食らいますよきっと。
すいませんね、
でもなんかそれで本当悪いこととかしてると針の山、血の池地獄っていう修行が待ってるらしい。
地獄だらけじゃないか、古谷は。
で、あんまり悪いことしないと、その、裁きが終わってからの修行が、まあ、結構
僕ら寺尾くんが持ってたスーファミのファイナルファンタジーを仮パクして売ったことがあるんですよ。
ひどいね、それ。
それはひどいですよ。
実名でしかも
ね。寺尾くんごめんね、お前。見てたら、本当。
寺尾
くん。返すよ、1800円ぐらい。ごめんね。
というわけで、
まあ、犯罪者じゃないか、
思わぬ犯罪遍歴が出てきましたけど、
あらわになりましたけど、
そんな、まあ、1週間というか、まあ、この、1年来て結構なビッグニュースだったなという話ですね。
ありがとうござい
ます、ありがとうございます、どうもどうも、はい。万引き歴を話しちゃいましたね。
いやいや、それはもう決着ついてますけど。でも寺尾くんのやつは完全に窃盗ですよね。しかも転売してるわけでしょ。
かなり悪質性が高い。
かなり悪質ですよね。
軽犯罪って犯罪だよ。
ね、名古屋に引っ越したから、その時に。だから、もういいやと思って売っちゃったんですよね。
ひどいね。
最低でしょ。
最低。
本当ごめんね。
心こもってないし。
本当ごめんね、だけ。
じゃあ、山本先生。
ぐわし。
あれ？
とりあえずそれ置いといて、ね、江戸時代の話をしましょう。
江戸時代
にはですね、仕事という言葉の意味はね、2種類あったらしいんですよ。で、何かというと稼ぎと勤め。稼ぎっていうのはただまあ働いて稼ぐことね。で、もう一つのその勤めっていうのはなんか消化活動とか、あとなんか看病とか、なんか老人の介護とか、そういうの、そういう地域コミュニティの維持活動、そういうのを勤めっていうのがあって、昔はその稼ぎだけをやってる人っていうのは一人前とは見なされなかったらしいんですよ。勤めをやらないとダメ、その消化活動とか
公共奉仕をしないといけない
と、公に。でもね、それは明治維新の近代化の際に、あの共同体制についての勤めっていうのは国に任すようになっちゃったのね。それで勤めっていうのはもうやらなくていいようになっちゃったの。
稼ぎだけになっちゃったの。
そうそうそう。
江戸時代は火消しとか警備とか民衆がやってましたからね。
そうそうそう。で、思ったんだけど、あの今はその稼ぎだけで一人前に見られてるけど、あの勤めっていうものも負担しないと一人前に見られないような社会になったらいいなと思いました。
そうですよね。
これは間違いない。
ドイツなんては。ドイツなんて、あの徴兵制の代わりにほら社会奉仕2年間っていうことやってますよね。
なんかそういうのやっちゃってもいいんじゃないのかなと思うんだけど、まあそれからはちょっと先週の話の続きになるんですけど、あの地域コミュニティっていうのが勤めをやるにあたっては必要なんですよ。でもその勤めをやるべき地域コミュニティが今破壊されちゃってないわけですよね。 うん、え、あんま聞こえない？
もうちょっと近づく、う
ん、なんか終身雇用年功序列 の、 その企業社会になっちゃったんで、その勤めをやるべき場所がなくなった、うん、それが問題だから、まず一番最初にやるべきことっていうのは、あの、うん、コミュニティを作ることから始めないといけないかなと、うんうん、だからそういうためにその保守と呼ばれる人たちがまずやるべきことは、人々が孤独にならないようにとか、あの孤独死しないようにとか、うんうん、そう子育てを助けたりとか、そういうコミュニティをまず作らないといけないかなと、うんうん、思いました、
はい、
うん、なるほどね、うんうん、
でまあそんで今その社会っていうのは、あの若者が社会を維持するための金銭的負担を負わされてるわけですよ、うん、で老人っていうのはその恩恵に預かるばっかりの社会で、ね、なんでそういうスタンス社会になったのかっていうのは、これはまた、まあ左翼がなんかわーってその介護だなんだので全部そういうのは、あの、うん、国がやれとか国任せにしちゃったわけじゃん、で、保守の人たちっていうのはそういうことに対して何も言ってこなかったわけで、その労働問題とか、介護問題とか、うん、そういうことに言ってこなかったから、それは保守のスタンスにも一因があるのじゃないのかな、うん、なんか防衛とかさ、憲法とかそういうことばっかり保守の人たちって言い続けてきたばっかりでさ、うん、なんかそれよりも社会的な話をもっとね、うん、言ってこなければならなかったんじゃないのかなと思うんですよ。だからまあこれからでもまだ手遅れじゃないと思うんで、
いやそれは桜寺でやるべきですね、
うん、そうそうそう
そこのバランスを
選んでやるべきなんですよ。そういうことを言い続けるべきなんですよ、うんで、うん、そういうことを、ね、これまでその保守って言われる人たちが一人でも言っていたらよかったんだけど、うん、なんか言ってる人っていないよね。
まあ、既存のそのシステムが、うん、をぶっ壊すことが今のところできてない感じがしますもんね、
うんうん、まあ、どちらかというとこう、ね、非保守というか批評家の方が言ってる気はしますね。
そうそうそう、
関係ない批評家、
ね、関係ない批評が言ってる、うん、だからなんか保守っていう人たちっていうのはなんか、うん、愛国って唱えることと、あとなんか反日撲滅の活動に行っちゃってるね、うん、
そう、左翼が反日やってるから、あ、でも それはありますね。
だからそればっかりやってるから、うん、それは実は左翼に乗せられちゃってるんですよ、うん、で本当に社会に必要なもの、それその活動をやっていないっていうのがすごい問題だなと最近
やってんじゃないの、そんなことなのかな、 やってる、
地域のやっぱりほらこうつながりを大事にしようっていうのは、うん、どっちかっていうと、まあ、保守的な考えというか、うんうん、だとは思うけども、
保守の政治家が必ずポスターではその地域再生とかね、うん、地域のコミュニティを復活させるとか言ってますけど、うん、まあ、どの程度かっていうのは、まあ、言論時にと限ってみれば、まあ、うん、やっぱりどうしても尖閣とか自衛隊とか改憲に向きがちではあります、
ね、うん、そうそうそう、それがなんかすごく嫌なんですよ、うん、そうじゃなくてもっと大っぴらになんかコミュニティ的なことを、あの、訴えていかなきゃいけないかなと、うん、そのメディアに向けて、
確かにそういう話を絶対した方がいいですよね。
そうそうそうそう、
本当に勤めの話じゃないけど、
うんうん、
ね、今勤めって言ったらね、なんか悪い人たちが刑務所入るだけですもんね。
まあそうですね。お勤めだって
、行ってこいっつって、
花輪和一的な、
そうなっちゃう。ねえ、なんか、うん、ちゃんとね、公のために勤めるっていうのは、
そうそうそう、うん、今その社会がさ、すごい、あの、不況で停滞しててどん詰まりになってる時だから、うん、今はそんなに、あの、憲法とか防衛とか話してる場合じゃないような気がする。
でもそれも大事じゃない、言っと、だって分かんない人いっぱいいんだよ、それを。
それは分かるんだけど、
だって私たちとかはほらちょっと勉強してるけど、うん、全く知らない人とかがね、うん、いるわけよ、うん、全然そういうこと知らない人たちにやっぱり知らせていかなきゃいけないと思うよ、う
ん、
私は。
それは分かるんだけど、うん、もうそれはもう
ごめんちょっと興奮しちゃった。
みんなやっちゃってるじゃん。みんなやってることじゃん。ジャパニズムで訴えてるし、激論でも、うん、もう訴え続けてるし、
まあ、それはまあ保守の中では
だって読む人決まってんじゃん、うん、原則だから、あの、うん、普段読まない人とかに読んでほしいわけ、私ジャパニズムとかはさ。
いや、それは分かるんだけど、ね、でもね、
これもね、
うん、この番組とかも普段見ない人とかに、
うん、5年前の 2チャンネルとかではそういうのはもうみんなその保守的なイデオロギー持ってたのね、うん、でもそれみんな、うん、なんかいなくなっちゃったのね、うん、だいぶ少なくなったのね。なんでかっていうと、なんか保守がそういう話ばっかりしちゃってるからみんな飽きちゃったんじゃないのかな、うん、それよりもなんか
飽きてないよ。
いや、飽きてない人はそれはいるけど、多くの人が飽きたから去っていったんじゃないのかなと。
多くの人とかそんな、
いや、めちゃくちゃ多かったんだって5年前は、本当に。
いや、まあでも2チャンネルの参加人口自体がそんなにね、うん、マイノリティですから、
う
ん、マイノリティの中の、
今はマイノリティだけど、うん、昔はすごかったんだよ、うん、
まあ、まあ多かったよ、めちゃめちゃ、うん、
昔はそのインターネットといえば2チャンネルっていうぐらいだったから、うん、
あ、確かに、
うん、という山野先生の意見でした、
うん、いや俺はそういう意見です。うん、
まあ、もちろんね、あの、うん、飽きてるってことはないと思うんですよね。だって尖閣問題だってつい最近ですから、まあ、5年前はなかった、うん、 ったわけですからね、うん、
まあ、うん、来なかったからね5年前はね、来れなかったんだろうね、うん、今来れちゃうもんね、
うん、ああいう問題になったのは最近だし、うん、国民のその全体的な 意見としては、うん、まあ、ある程度そういう外交安保が昔はねタブーだったわけですよ、会見とか、うん、でもそれが当たり前になったから、うん、ある意味アングラの2ちゃんでは取り上げなくてもいいかなというふうになったのかもしれない。
あ、確かに、うん、少しでもあの戦略の時もそうですけど、うん、やっぱり一般のっていうその国民の人からすれば、うん、やっぱりなんかおかしいぞって思う人の方があれは絶対多かったと思うし、うん、そう
そ
う、
気づいてなかったからね、
うん、
今まではね、
うん、だからあの去年の反中デモとかそれ起きたら、うん、なんかみんなわーほらおかしいぞって盛り上がるんだけど、うんうん、そっからすぐもう 2,3 ヶ月もすれば結構すぐ収まっちゃうじゃん、
喉元すぎる
わみたいな。でもね、もうみんなね分かってんだよ理屈では、あ、もう尖閣問題、それは中国がおかしいとか竹島問題も韓国がおかしいとか、それはもうみんな分かってんだよ、
分かっててるかな、分かってて、分かってない人って中国上げじゃん、中国韓国上げじゃん、テレビとかさ、
まあ、
テレビが、テレビが気違いだけど、テレビ気違いじゃないと思って見てる人の方が多いよ
いや、まあ、そう、圧倒的にはそういう人もいるけど、
うん、そうそう、だから逆でこっち側は少ないよ、先生みたいな考えの人はどうですか、
俺もおかしいんかない
やあくまで批評界隈とか言論界隈の、うん、で言ったらそうなんですけど、うん、国民のねほとんど大多数っていうのはまだテレビを信じてるし、
うん、
あのテレビの言ってることはそうだと思うんですよ、うん、だからあくまでその2ちゃんとか言論界隈を限定して業界的に言えばそうなんですけど、
うん、
全部を言っちゃうとまだまだなんですよね、
うんうん、
それは間違いないです、
うん、いやだってもう俺テレビ見てないしね、
そう見てない
し、見てない
もう
おかしいかな、
もうこうね、うん、あの桜地見てる方なんかはねもうテレビなんか見るかっつってね地震速報ばっかり見てるでしょ、うん、そういう時は見るでしょ、うん、だけどあのほとんどの方はもうテレビやっぱ見てて、うん、でさまよってるんだよな、何見ていいか分かんなくって今、
うん、
だもううちの親とかにはうん、これとこれとこれを見た方がいいよって教えてあげたりしてね、
うん、そうですね、あの業界内ではそうなんですけどね、うん、だから業界内だけの話でいうといろんな変遷というのがあっていろいろ流行したりとか、
うん、
業界的な飽きとかね業界人的なその流行とか、うん、飽きちゃったみたいなのあるんですけど、
うん、なんか
それと一般のなんていうか
あれアンケートしてる、
うん、本当だ、
うん、
何
業界と一般のサロンというのはやっぱり乖離してる部分はありますので、
まあ、そうですね、う
ん、
確かに
でもねちょっとあの今マスコミを気違いだとか散々言ったけど、
うん、
すごい評価してるところもあってあの、うん、実は16年前あの、うん、阪神大震災ってあったじゃないですか、
うん、
その時あの友達、
はい、
俺の友達がいるんだけどあの、うん、1ヶ月ぐらい経って、うん、なんか1ヶ月間その阪神大震災が起こったことを気づいてなかったんですよ、うん、その友達は。
あーまずいね、
テレビを見ないから。
あ、
うん、でなんか、うん、そう彼は
散髪、何で情報、いや
散髪屋に行った時、うん、阪神大震災すごかったですねって散髪屋のおっさんに言われて初めて。
え、待って待って、その人は情報はいつもどこから仕入れてんの。
いや情報自体を仕入れてないん
だよ、情報いらない、
うん、家にこもってる人だから。
家にこもって何してんの。
家にこもって漫画を描いてる。
漫画描いてる、
漫画描きです。
え、自分、
いや 俺じゃないです俺じゃないです、
実は俺は知ってました知ってました、
ただその友達は知らなかったということを後で言われて、1ヶ月間その阪神大震災気づかなかったという、
まあまあ、ほとんどレアケースです
、まあ、
だからおかしいとあんまりないと
思う。いやでもあのテレビを普通に見てたら阪神大震災が起こったってことは分かるわけじゃん。
分かる。
ああ確かに、
まあ、その時はねまだネットもなかったからさ、
あんま友達いない人なんじゃないですか。
いや彼は友達いないよ
でしょうね、
うん、
あのね前ねあの2月ぐらいに彼に電話をかけたら、うん、今年初めて人と喋ったって。
マジで、すごい2ヶ月喋ってないの人と、
うん、
まずいって。
いやまあそういう人もいるわけだから、そういう人に対してマスコミマスメディアは情報を伝えるっていう、うん、まあいい
こともできるかなと。だってそうか、漫画描くのが仕事なのか、
うん、
それでお金もらって、
うん、
でたまにご飯とか買いに行ったりとかして、
うんうん、そうそうそうそう、うん、
そうか、
うん、そういう人もまあ世の中にはいるわけだから、
うん、ね、
マスコミは必要だなと思いました、
うん、
あった方がいいぞと、
うん、
なんか横田翔一さんみたいですね、
は
い、
ずっと隠れてて。
そうそうそうそう
今アンケートの結果が出ました、はい、そう 私、はい、私が喋る時間がなくなっちゃった アンケートが今ね私たちの知らない間に、うん、開催されてたんですけど、
はいはい、
自分の周りに気づいてる人いる、気づいてるっていうのはどういう、
まあ、保守的 な,
守的な
何かそういうマスコミの欺瞞とかっていうことですね。
あ、うん、があまりいない 77.6%、うん、結構いる 22.4%、
うん、
どういうこと、気づいてる人が、まあまあ、あまりいない、 い
やテレビは嘘だってことでしょ、テレビは嘘
にあまりいないってことか、
いないってことですね。
あ、周りの人はみんなまだテレビを信用してるって感じで、
うん、
基本的にはやっぱりテレビを、
そうなんですかね、
あ、横井さんだね、さっきのね、横田さん、横井さんね、はい、あ、じゃあそろそろ
いいですか、
香織さんの話で、
はい、はい、ちょっと久しぶりなんで喋ることいっぱい用意してきたんですけど、はい、
ちょっと、はい、ちょ
っと、あ、何もやめません
さっきから
近いし絶対大丈夫、まあ、仲良しだよで、私、うん、あれです、この本が届きました。これはですね、佐藤正久議員のありがとう自衛隊。なんでこれを、はい、今日紹介したいかというと、まだ読んでないんですけど、うん、届いたばっかりで、今日皆さんご存知だと思いますけれども、6月11日、震災、東日本大震災から3ヶ月なんですね、ちょうど。うん、で、こうちょっと黙祷を捧げたりね、こうちょっと
合唱、
そうなんです、うん、そうなんですよ。うん、で、本当に亡くなられた方には本当ご冥福をお祈りします。で、3ヶ月、行方不明者が3ヶ月経過で死亡認定をされる日で、今日がその日なんですよね。だからちょっともう何も進んでないんじゃないの？大丈夫？と思って、そう結構ね。で、私国会をやっぱり見てるんですけど、この間の不信任の
菅直人の、
はい、菅直人の不信任の時とかを見てたんですけど、うん、もう本当にひどくって、うん、皆さん見てました？見てないよね。
もちろん見てます
よ。見てました、
後からちらっと見ますけど、
ね、はい、木曜日だったんで私もお休みだったんで見てたんですけど、うん、結構もう本当にひどくて、本当に菅さんは辞める辞める詐欺、うん、しましたよね、うん、なんか辞めるつって辞めないでさ、
ね、吉井さんがなんか消火器詐欺みたいなもんだって言ってました
も
ん、
う
ん、
消火器詐欺、あ、見ました、
消防署の方から来ました、
そうそうそう、方角から来たみたいな、
そうそう、
詭弁をね、打てやのみたいな、
そう、ルーピーがライアーを叱ったなんておっしゃってましたけどた、ね、はい、あ、国会見られてます？結構、
ま、最近そういうダイジェスト的なところは結構見て、
素晴らしい、
はい、
で、そんな、うん、あれですよ、衆議院本会議の時でも三宅由紀子さんがツイッターでつぶやいたりとかしてるんです、うん、何やってんだと思って超頭に来ちゃったりとかして、結構私そういうの監視してるんですけど、そうで、そのもう皆さんご存知だと思うんですけれども、鳩山さんと菅さんの間で交わされた確認事項の内容知ってますか？3つ、3点、
あ、あれだ、
1、そうそう、民主党を壊さないこと、うん、2、自民党政権に逆戻りさせないこと、3、うん、大震災の復興並びに被災者の救済に責任を持つことって、3、被災者 の、うん、救済と責任を持つって、もうどうなってんのよこれ、うん、と思って頭に来ちゃって、結構もう1週間以上前なんですけど頭に来てるんですけどね、で、その石破茂さんとかブログでね、イラッとしたりとかするんですけど、はい、
怒りを、
そうなんです、怒りを表してるんですね。で、でそんな感じで国会を今週も見てたんですけれども、さっきケラさんもおっしゃってた吉井議員、ヤンキー先生ですね、元ヤンキー先生の吉井議員が、質疑をされてて、まあ、ちょっとそのシーベルト的な、
シーベルト、
学校の、
そう、
学校のシーベルト的な校庭の話とかをされて、その後日教祖問題に行ったんですよ、まあ、桜寺でもやりましたね、私いなかったけど、でその後に教科書問題やっていて、今年はね、3年に一度の教科書の選定の年なんですって、で、皆さんよかったら学校のね、教科書作る会、
はいはい、
教科書チャンネル桜にもありましたけれども、なんか紹介もされてましたけれども、そう、教科書が結構本当に全然あれですね、教科書によって違うわけですよ。
そうですね、で、英国なんとかとか広島ね、はい、あれ、
で、日教組にの支持母体の民主体、あ、民主体じゃ、民主党が、日教組が支持母体だから、ちょっとそれにこうね、いい顔しようっていうんで、割と教科書を作る方も気を使っちゃうじゃないけど、なんかこう気に入られるように作ったりとかしてて、で、私ツイッターでね、まだつぶやいて、さっきちょっとつぶやいたんですけど、その教科書によって、これ歴史の、
興味深いですね、
はい、このなんか表があるんですけれども、うん、表をツイッターで後でもう一回ハッシュタグ桜字でつけます、はい、こういうのをね、有志の方が、あそこに座ってるメガネの有志の方が作ってくれたりとかして、はい、こういうのを見て、やっぱりお母さんとかもチェック ってほしいです、教科書とか。あの間違った歴史認識の教科書の多いですからね。
これはすごく面白いですね、はい、ちょっと読んでいいですか。
どうぞ。
あの中学校用歴史教科書を仕分ける歴史事実隠蔽評価、件名フランス革命において革命勢力内の 殺し合いや反対の大量粛清を描いているかとかね、自由者 教育出版東京書籍帝国書院かな、日本教育出版、ね、それぞれが書いてるかどうかとかね、あと、はい、福沢諭吉行進事件、金玉金、海秩序釈放体制、21か条要求、国連調査団の名前について、リットン調査団の報告、上海事変、ハルノート、ユダヤ人救援、あの助けたってことですね、はい、日本がね、東京の空襲原爆について、占領下の検閲、東京裁判、日本国憲法とかですね。はあ、原爆投下が戦争犯罪であると言い切れているかっていうのは、自由者以外は教育出版は若干、あ、教育出版じゃないね、育報者以外はゼロとかね、はい、
そうですね、
面白いですね。
そこのまとめをね、あの後でつぶやいたりとかするんで、よかったら、うん、あのツイッターもよフォローとかしてください。
これは面白い、
はい、うん、ありがとうございます。
あ、いいですか。もう
で、あのあと最後にこれをあのお借りしたんです、古谷君に、うん、ありがとう。
どうでした、どうでした。
あの最後のライブのシーンとかめっちゃかっこよかったです、
でしょう、
はい、
あの時に歌うそのノギク
ノバラ、ね、
ノバラって
ノ
ギクじゃないあのノバラって台湾統治時代 の、 その歌われていた歌で、あの国民党の蒋介石が台湾に戻った時に、それは日本統治時代の歌だから、あの禁止してたのを日本人と台湾人が現代に歌うという、そういう意味がある
、そういう深い意味があって、あのこの改革7号ですね、お借りしました、ありがとうございました。今日あのお金返して不評だったんですけど、この場で借りてお返しします。
DVD 返還でチャラ
だと思う。 DVD を返しました。
はい、俺も昨日のお金返す
そうです、ね、
ここはお金を返す場なわ、
はい、
あのアシスタントで
最初の30分ね
これは勤めの、
はいはいはい、
で、あのちょっとライブの話出たんで、ちょうどあの、はいはい、告知がありますあのですね、19日日曜日ですね、今月6月19日日曜日に、青山のループというところで私、はい、ライブをやります、
はい、
私のブログを見ていただければね、場所とかも詳しく載っていますので、
カールウィズラブマーマレード、
はい、バンドでライブやります、
はい、
そのだから改革7号のバンドのライブのシーンを見て、もうめちゃ次のライブは成功させるぞと。
あ、本当ですか。
あの、張り切ってます。
行っていいっていいんですか。僕も
遊びに来てください。
行く、はい、
はい、じゃあ古谷君も遊びに来てくれますので、はい、あの皆さん来てくれたら古谷君にも会えます。
あの場所はもう一回、
場所は青山のループという子供の城から近いんですけれども、
じゃあチャンネル桜のすぐ近くですね。
チャンネル桜のすぐ近くです。
一応何時からですか。
私のライブは8時からです。パーティー自体は4時からで、
4時から、
うん、こうちょっとベーコン焼いたりとかして、あ、いいですね、そういうこともしようと思ってます。
わ、はい、かりました、はい、ということですね、はい、ラストは10時ですか。
そうですね、10時って書いてありますけど、まあ、適当な感じで
だらだら続けていこうぜみたいな。
はい、わ、はい、かりました。
以上です、
はい、
でした。
どうもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて本題に入ってまいりましたが、はい、こちらですね、
はい、
はい、映してください。今死を考えるということで、いろいろ死と言いましても、まあ、自殺だったり、まあ、病死だったり事故死だったりいろいろありますけれども、はい、まあ、山野先生がなんかあの尊厳死とか安楽死についてまず喋りたいということで、ぜひちょっとその話からいこうと思うんですけれども、
まずアンケート取ってからにしましょう。
あ、そうですね、
アンケートで、尊厳死は、いいか悪いか、尊厳死認めるか認めないか、
うん、
あなたは
賛成か反対か。
そうですね、尊厳死についてどう思いますか、うん、賛成反対で、じゃあ、卑弥呼さんが今一生懸命アンケートを作ってき
て、最後にもう一回取って、
あ、一番番組の最後にね、
パーセンテージが変わるかどうかちょっと見てみたいですね。
そうですね、うんうん、はい、
どうですか先生、尊厳死について。
いや、実はね、もう、うん、いざ死ぬ自由って欲しいんですよ。
死ぬ自由が欲しい、
うん、いざという時、うん、そしたらなんかすごい何事にも前向きに挑戦できるじゃないですか。
もう死ぬ覚悟でみたいな感じですか。
だからもうどうにもならなくなったら死ねばいいっていう、そういう最後の逃げ道が欲しいんですよ。そのためにあの安楽死とか尊厳死とかできるようになったらいいなと、もともとそういうふうに思うようになったきっかけっていうのは、あの、うん、テレビ見てて、あの、はい、なんか目も見えない、耳も聞こえないっていう、ただ心だけはあるっていう人がいて、
うん、
ただ椅子に座ってるだけ、いや、
それは病気ですか。
病気、うん、病気でそういう人がいて、あの何にもできないんですよ、
はい、
うん、意思の疎通さえもなんか、目は見える、あ、目は見えるんだ、目は見えるけど、うん、その目を、手も何も動かないから、
うん、家族は、
家族はいる、
はい、あ、家族はいる、
うん、いた、番組によると、
うんうん、
で目でなんか なんかそのあいうえお順の表を見て、うん、それでなんか意思疎通をしないといけないっていうので、うん、もうその人はもう死にたい死にたいと思ってるんだけど、
思って
る、
思ってる、死にたいという意思表示をしてる、
意思表示はしてるんだけど、尊厳死が認められないから、いまだに死ねないっていう状態が、
ね、どこ日本の話です
か？日本、もともとなんか警官だったらしいんだけど、なんか病気になったらしくって、うん、そういう状態になって、
生まれつきではないんですね。
そうある日突然、
急に
少しずつ体が悪くなっていって、死にたいんだけど死ねない、じゃあどうしようって、まあ、尊厳死を認められるようにしようっていうことで、尊厳死するためになんか戦ってんのね、その人は。
じゃあ目でその キーボードみたいなのを打ちながらその発信をしているって、
そう発信っていうか、まあ、それ発信する人は周りだけどね、その人はもう、その意思疎通がギリギリ。
おいくつぐらいの方でした？
いや、もう60ぐらいじゃないのかな。それ見たのも10年以上前だと思うから、
でまだ未だに戦ってらっしゃる。
いや、もう亡くなってるかもしれないけどさ、ちょっと分かんないんだけど、一瞬ちらっと見ただけだから、
よくあの病院でね、末期がんとか、そういう病気について看護師とか医師がその、まあ、虐殺というかね、してそれが殺人になるかどうかっていう裁判がよくありましたね、それで、殺人幇助というか、で有罪になった人もいるんですよ。有名な判決があったんですね、4年ぐらい前に、はい、それはその医師が要するに安楽死させたのは本人の意思じゃなかったというふうになって確か有罪になったんです。
本当のところは
殺人には使われちゃうという、
本当のところはだからあのいわゆるドクターキリコ的な、もうかわいそうだから、もうやってやろうとか、もしかしたら本人がまだ喋れた時に、もう先生いざとなったらやってくれとかあったかもしれないけど、でもそれは医療行為を逸脱したものであって、殺人に該、幇助に該、殺人なんだというふうになって、警察が医者を逮捕して、で有罪になった事件が、有名な事件があるんですよ。
なんかありますよね、でもね、多分ニュースにもすごい
なりましたね、ありました、そこで非常にねこう震撼したんですよね、医療関係者が、だから要は医療の世界に警察関係が入ってきて医者を逮捕するというのは、まあ、今まであんまなかったので、ほとんどレアケースだったんで、治療の現場に医者が警察が入ってくるということはね、非常にこう衝撃があった事件があった。
この間あれですよね、ちょっと全然関係ないけど、何でしたっけ、息子、自分の息子というか、
息子、
養子、
義理の息子、
義理の息子、いや養子か何かに、
もしかしたら理事長の、
そう理事長が殺されちゃってましたよね、なんかそういうなんか病気に見せかけられて、
それはまあ、単純な刑事事件ですけどね。
思い出して、すいません。
うん、まあ、そういう。い
や、だからまあ、何しろその、死ぬ自由が欲しいっていう、それだけなんですよね。主張したいことは。
欲しい。まあ、それはまあ、そうですよ
ね。まあ、でも、確かに、ものすごい病気で、まあ、うちのおじいさん、まあ、この間、つい先ほど話した亡くなったおじいさんなんですけども、もう、胃がんで、もう胃もほとんどなくて、でも全身に転移をしてたんで、まあ、じいさんも生きてる時から、その管だらけとか、あれになってまで生きていたくないから、もしそうなった時は、そんな俺が苦しもうが痛もうが、放っておいてくれなっていうのを言ってたらしいんですよ。だからまあそんな後の、まあ、残らせようとすれば1ヶ月なり半年なり、その生き延びることはできるけども、どうしますかっていう、そのお医者さんからの管とかいろいろつけますかっていうので、うちの親父はやめてくれと、もう行く時には行かせてやってくれって言って、まあおじさん亡くなったんですけど、それはでも俺は親父にそれを聞いてどう思うって、俺はそういうふうに言ったんだけどって言われた時に、いやまあそれはしょうがないだろうって、
でもおじい様がそうおっしゃってたんでし
ょ、まあそれも言ってたし、だからまあそんな感じになって、俺も多分一緒にそこの場にいたらやめてくれって言うと思うし、
まだ病院とかにもよるよね、
尊厳死とは別に違うんですよね、
多分消極的尊厳死なんじゃないですかね。
いやだからそれって俺どうだったのかな、なんかね、社会のくくりで言ったらそれって尊厳死とかになるのかなっていう、
消極的尊厳死かもしれませんね、延命しないってことですからね、
まあ、行くときに行っちゃうっていうだけなんです
ね。今アンケートの結果が来まして、尊厳死については賛成が 85.6、まあ、圧倒的ですよね、で反対が 14.4% だったんですけれども、
事前アンケートでも皆さん全員賛成でしたね、100%
です、
事前アンケートは 100% 賛成でしたね、はい、
先生どうですかこの結果は。
いい結果だと思いますよ、この勢いでもうね、 みんな簡単に死ねるような社会になったら素晴らしい社会になるかなと。
語弊がありますね。完全に。
あれなんで、だから尊厳死詐欺みたいなさ、のができたりとかすると怖いじゃん。
いやだからあのする死ぬためにはなんかいろいろ。
でなんかこう殺しちゃうとかさ、
まあ保険金かけてね、まあ、
いやでもそれはなんか遺書とかでもさいろいろ大変だからさ、その弁護士をかませてやるとかさ、
オランダでは売買、ね、その安楽死が合法になってて、うん、医者の何項目だ、うん、30項目だか100項目だかの、うん、基準っていうのは国で示されていて、うん、それをクリアしたら医師がその要するにその、まあ、死ねる薬っていうんですか、うん、まあ、その禁止管剤みたいなのを入れて、うん、合法的にそれを認めているんですよ。
あとでもちょっと私あの、こうマイナスの考え方になっちゃうかもしれないけど、そういうものでなんかこう、手に入れちゃって、こう医者だって悪いやついるからさ、
だからオランダの場合はそれを防ぐためにその弁護士とか第三者機関がそれをチェックする、
うんうん、あ、なるほどね。
でチェックしてい よとなった場合は指定の医者がそれをやると。ただオランダでもそれでもその厳格だから、うん、すごく苦しんでるのに安楽死できないっていう人もいるらしいです、うん、
あ、その法律としては整備されてるにもかかわらず、
すごくそのそれがあるから、うん、要はそれって殺人にをやってしまおうみたいな、キリコみたいなやつがいる、うん、かもしれないじゃないですか、う
ん、だってほら、うん、本当に疑い深いって書かれちゃったけど今そう、弁護士をこう丸め込んで、うん、なんかこうちょっと遺産をなんかみんなでわーみたいなさ、
あ、犬神家の一族的なな
んかそういうのとか怖くない？
いや、なんかそういうことを言い出したらキリがないじゃん。
キリないよね、うん、
いやだから
キリないけどね。
オランダの場合は確か第三者委員会みたいなところがやってるはず、一人じゃないですよ、うん、あの委員会組織でそれを判定して、うん、判別する判定してるんですよ。だからあんまりそういう不正はないとは思いますけど、
わ、うん、かんないよね。
だから多分あのキリコみたいなやつがいて個人的に殺してやるぞみたいなのはもしかしたら今でもあるかもしれないですよ、うん、もしかしたらね、今この社会でも言われてないだけで、
うん、気づかれてないだけで、
そうそう、殺人に見せかけてあんたやってくれみたいなことを、うん、ああ事故に見せかけてね、うん、やってくれみたいなことは言うかもしあるかもしれない、うん、だって、
まあ、可能性ゼロではない。
そう、死体の検視解剖って日本の場合は本当に何パーセントしかないから、
あ、確かに、自殺って言われたらそこでもう検視しないで終わっちゃいますもんね。
だから実は検視したらそれは殺人だったっていうケースが昔あったんですよ、うん、奈良かどっかで、はい、明らかに事故死だったんだけど、うん、遺族がこれはちょっとおかしい、頼むから検視してくださいって検視したら殺人だった、うんうん、殺人事件だったっていうのが、
今日なんかタイムリーに俺もちょうどなんかのニュースで見たら、うん、8年前に死んだはずの男が殺人で逮捕されたと、うんうん、それでその亡くなった方は、うん、そいつに保険金をかけられて、うん、そいつに成りすまされて自殺に見せかけられて、うん、殺されたんじゃないかってことで、
成りすましですか、
何年か前の事件をそれで今あの立起訴したっていう
の、まあ、林真美とかはそのパターンですけどね、まあ、
保険金を、だからそれでだから結局殺してたんじゃないかっていう、その時に気づかなかったのかって話ですけどね。
まあでもそれはやるぐらいですから巧妙にやってくんじゃないんですか。
あ、確かに、うん、完全犯罪的な勢いで。
そうですよね。どうですかね先生。
いやなんかそういう話
それちゃったね、
話が取れてるよね、
すぐそれるからね。
いや、自殺ここではみんな賛成なの反対なの？
いや僕はいいと思いますけど。
みんないいと思ってんだよね、
その時と場合による、うん、ずるい、ずるいか
俺はでもそうですね、今の感じで言えば例えばそのもう病気で本当に例えばあれだとか、うん、いう状態での尊厳死は、うんうん、まあ、あった方がいいんじゃないかな。
だからそれが今日本では法的に認められて、医者がね、うん、以上は自殺って選択肢しかないですよね、うん、体が動くうちに飛び降り、うんだろうとか、うん、銃でこうあーって撃っちゃおうとか、うん、しかないですよ ね、まあね、うん、
だからまずね尊厳死っていうのを認めて、その後、うん、もう自殺する自由っていうのをね認めれば、うん、ね、すごくね、
なんかでもさほら死にたい気持ちにさなるような感じに世の中がなってたら、うん、みんな死ぬじゃんそんなこと言ったら。
いやだから死ぬためにはいろいろね法的なところクリアしていかないとダメなんだよ。
何を
なんかそうするためのその
死ぬための手続き、
うん、それやってる間にまあめんどくせえってなるやつは本気じゃないと
そう、本気の人はね本気でね、うん、手続きするよ。
あのね、ちょっと山野先生はね、うんうんうんうん、そうなんだよね、うん、あの本気で、うん、本気だったら死んだ自殺もいいだろうみたいな考え方だもんね、うんうん、
自己責任社会ですから。
でもあのぜひ聞きたいんですけど、まあ、例えば自分がもう、うん、医者から、うん、あと半年の命だと、うん、もうどんな高等医療を使っても、うん、あなたの病はあの治る見込みはないんだと、うん、であと半年です、うん、まあいいですよ3ヶ月でもって言われた時に、うん、やっぱりどうします、
その死を選ぶか、うん、選ばないかっていう。
そうです、
でもどうせ半年後にってなったとしても、ね、その半年をどう生きるかじゃないの。
そう
人ってそうじゃないの、
それは、ね、それはね、初めから死ぬって分かってるから、うん、
でも半年の中で
そっちだ、いやそっちか、
半年の中でどんどん苦しくなっていくわけですよ、うん、僕だったら 2.5 ヶ月経過時点で死にますけど、ね、
ちょっと待って、実はね、うちの義理の兄がですね今年の2月に亡くなったんですよ、うん、それはもう脳腫瘍で、もう半年後に死ぬっていう、もう1年前からその1年後に死ぬって分かってたんですよ、分かってたから、もうじゃあその1年間でやるべきことをいろいろやろうということで、なんかそのジブリ美術館に行ったりとかさ、
もうちょっと近く
で、なんかそうやりたいことは全部やっちゃって、もうあとはもうばったりと言っちゃったんで、まあよかったのかなと。ただそれはもう初めから死ぬっていうことが分かってたことなんだけど、俺らいつ死ぬか分かんないけど、死にたくなった時は、じゃあ残り1ヶ月後に死のうってなった時に、じゃあその1ヶ月を有意義に生きれるわけじゃないですか。
そうかな、
いいかな、
いや、やりたいことをやって死ねばいいんですよ。
やりたいこと1ヶ月でさ、1ヶ月だったらまたやりたいことできてきちゃうかもよ。
そしたらまた延命すればいいんですよ。
なんかね、ちょっとタモリのさ、あれみたいなね、世にも奇妙な物語みたいなね。
ループしていく
ずっと思い出した。昔、筒井康隆が自殺悲願っていう短編を書いて、それ世にも奇妙な物語にも映画化されて、主役が山崎努かなだったんですけど、でもう売れない小説家なんですよ。でそれでもう売れないから、でもなんか知り合いの小説家が自殺したらそいつの本が売れたっていうのを聞いて、俺も自殺したろうって考えて、いろんな自殺の方法をするんですけど、でも結局なんかそのガス自殺をしたら、ちょうどガスの止まってる工事の最中だったとかね、列車で引かれてやろうと思ったら怖くてやっぱり逃げちゃったとかね、それを言ったら、その体験記が大ヒットして自殺しなくてもよくなった。ところが最後にそいつはなんか頭ぶつけて死んじゃうんですよ。
死のうと思ったら死ねないのにっていう、
そうそうそうそう、
まあ、矛盾というか、
皮肉な、ね、
気配がある感じ、
自殺しなくてよくなったら、
そんなもんだと思いますけどね、
そうそうそう、急に自己死しちゃうっていうね、そういう話がありましたけどね。あ、面白いですよ、ね、今度持ってきましょうか。
あ、お願いします。
ヨニキモ
の場だ。
いやいや、レンタル屋さんでしょ。
ヨニキモに映像化されてるんで、はい、すごく面白かったですね、うん、山崎努だったと思いますよ、主役が。ぜひ知ってますこれ。
いや、それは読んでない。
あ、本当ですか。
筒井康隆とか面白いですもん
ね。面白いです。
いいよ、もう古谷君の本みんなで回し読みしよう。
なるほどね。はい、僕ちょっとキャラさんが寄ってくれっていうのがありました、ね、はい、
で、で自殺とか、まあ、死ぬとかいう話の逆として、人は何のために生きるかっていうのがあるんですよ。で、生きる意味がなくなったらもう死んじゃっていいと思うんですよね。
は、何言ってんの。でもそれはもうね、今ねコメントすごいよ。
え、なんで、
いやいやいやいや、何言ってるんですか。いやいや、ダメダメ、
生きる意味はないですよ。
そうだ、生きるために生きてんじゃないの。だって
全ての生命は、まあ、生存権というか、はい、意味なくても、生きる権利はあるんですよ、意味なくても。
だから生きる権、ね、生きる権利というか義務だよね、生きるのは。
若い人とかはさ、
義務なんですか。
義務じゃないし、若い人とかはだから、その私思うんだけど、勉強してなかったりとか、自分の知識が足りなかったりとかすると、もう分かんないことが多くって、嫌になっちゃって、なんかもうこう、あれですか、世の中を嫌なものとか、人生を価値のないものと思ったりとかして、こう、若いうちにもう嫌だみたいな、逃げなんだよね、それとかって。逃げんなよって思うね。でも私も逃げようと思ったこともある
からさ。だから逃げたいんですよ。逃げる道として死ぬ
道があれば。いや、死んだら終わりだよ。死んだら終わりだよ。
いや、だから終わらせたいんですよ。
終わる？
終わらせたいから死ぬんでしょ？
死にたいの？
いや、だからやることがなくなって、なんか苦しいことばっかりやったら死んだ方がいいじゃん。
いやいやいや、
でも今は別に、だからそれで言ったらそんな苦しいこと、
いや今はね、まだね、
何が苦しいのじゃ。
いや今はね、まだやる、今まだやることがあるから。
待って待って、何が苦しいの。
今苦しいこと
言ってごらんよ。
いや、苦しいこと今ないっすね。
ないの。
だから今は別に死にたいわけではない。
今はそうでもない。
そうなった時にその権利をもらいたいっていうこと。
そうそう、10年後とかなんか生きるのが嫌になったらね、あ、じゃあそろそろ死のうかっていう、で簡単になんか痛くなく死ねたらいいかなと。
でもさ、ほら先生もさ、今30年齢いいですか？39歳とおっしゃってて、だから、そう、10年後に49歳、あ、死んで苦しむみたいな、年になって、49歳の時に、そう思ってるかだよね。
いや、でも思ってなくてもね、死ぬっていう逃げ道があることはすごく安心になるじゃん。
まあ、でもなんかちょっと、僕はちょっとあんまり賛成できないですけど。
あ、珍しく賛成してない。ちなみに
第二次世界大戦とか、戦争中ってすごくね、自殺率って低くなるんですよね。そんなことやってる暇ね。
そうですね。
それだったらこの命をっていう、
もちろんそういう人もいるだろうし、
ね、
とりあえずもう今日生きていくのが精一杯で、
死ぬ気になんか。
それ、いや、だから当時の人たちも、 今を生きていくのが精一杯だったら死のうとは思わなかったんでしょうね多分ね、
うん
うんうん、だから
死ぬっていう選択肢はなかったんでしょうねきっと、
まあ、その2曲、まあ、あるっちゃあります
ね。絡めて言いたかったのは、
うん、あそうケラさん、
そうそう、はい、藤井一中将っていう人がいるんですけど、
藤井一中将、
特攻隊のね、
はい、
隊長だったんですけども、はい、まあ、だから命令をする側なんで、
うん、
自分の教え子たちとかに、うん、行けという命令をして行かせなければいけない立場だったんだけれども、うん、その人はそんなことを自分の教え子たちに死なせてるわけだから、うん、まあ、それも特攻隊でも言ってみれば、ね、自殺スーサイドアタックっていうふうに、ね、はいはい、海外では言われるぐらいなんで、そうだから、まあ、そういう戦い方に行かせる、その隊長は思い悩んで、うん、どうしても自分が行きたいと、自分も行きたいっていうふうにずっと軍部の方には言ってるんだけども、うん、許してくれなかったんですよ、
うん、
っていうのは奥さんがいて子供がいて、
うん、
そんなお前に行かせるわけにはいかないっていうのに対して、それですごい悩んでるのを見た奥さんが、うん、自分の子供を連れて、あなたが、うん、それ行けない、私たちが、うん、その、うん、いるために行けないんだったら私たちは先に行って待ってますと、
うん、
だから行ってくれっていうふうに言って、その亡くなった奥さんと子供、
はい、はい、
まあ、これも自殺なんだけども、う
ん、あ、じゃあ旦那さんのために死んだんですね。
そうですね、うん、だからその戦時中だし、そこで死んだ、うん、まあ多分数少ない自殺をした人なのかもしれないけど、
うん、
その人たちの自殺っていうのは、うん、なんていうのかな、逃げでもないし、
うん、
もちろんなんていうの、もう嫌だから死んじゃえじゃないんだよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、前向きな自殺っていうのか、なんだろう、攻撃的な自殺っていうのかな、
うん、
それがでもあったからこそ本当にそれで、藤井中将はそれで認められて、
うん、
自分も教え子たちと同じ、
うん、
出撃をして海に散ったんですけども、
特攻隊の創始者の大西武次郎中将は終戦の日かその次の日に死んでますね、滑覆して、
うんうん、行かせたことに、
そうそうそうそう、責任取ってという自分ではね、
私のお友達のおじい様が、うん、そういう役だったみたいで、先制されてて、
うん、そうというような意見なんですけど、
いや、あの頃っていうのはなんか国が
その、頃生きてたみたいな、
いや生きてはないけどさ、国が死ねっていう風に言ってたわけじゃん、その、うん、特攻隊とかさ、でもそれって、うん、歪んでたんだよね、あの頃っていうのは。いや、昔はそのあれって武士道の世界なんですよ、うん、あれってその家や藩のために死ねっていうのが武士道の、はい時代で、その江戸時代とか、それがなんかいつの間にか国に利用されるようになったんですよ。
武士道っていうのは死ねじゃなくて生きろってことですよ。武士道は公のために絶対死ぬな、うん、絶対生きろ、
いやいや死ねっていうのもあるんだよ。
あ、でも俺もそこはちょっと
藩の名誉とか、その、うん、ね、家の名誉のためにいだっという時はっていう、
それは最後の結末ですよ、
ね、うん、でも俺はそれもあると思うけど、うん、でも俺はっきり言って操縦桿を握って飛び立つやつは本当に、ね、国のためももちろんあったと思うし、
うん、
そうだから藩のためとかさ、うん、そういう、うん、社会の公のためっていう気持ちもあると思うけど、
うん、
でもやっぱり人間自分の命かけるんだったら、
うん、
死にたくない時にかけるのってやっぱり自分の子供とか、
うん、
家族とかを守るために行ったわけで、
うん、
それは多分なんだろう、国のためとかを超えてくると思うんですよ、
うん、
まあ、もちろん国のためとかもあったかもしれませんけどね、
で絶対俺たちのためなんですよね、
うん、
まだ俺たちはその人たちに会ったことはないけど、もちろん、
うん、
でもその人たちがいたからこそ、
うん、
陳腐かもしれないけど俺たちは生かしてもらってるわけじゃないですか、
うんうん、ちょっと一緒に靖国神社行ってもらっていいですか、私と。
いや行きましょう。
いや僕ね、この前佐野美さんがやってらっしゃる祖父孫会っていうのをお邪魔したんですよ、
はい、
その時に、はい、もう今御年88ぐらいで僕のこと知ってらっしゃってね、
それ
であんたテレビで見たことあるよって、うん、本当に嬉しいって、
その森持ってる頭はなんつって
って言われて、僕の方が嬉しかったんだけど、はい、でもその方なん木村さんとか言ったかな、その方が言ってたのは、テレビでね、はい、戦後、うん、特攻とか死ぬ時にお母さんって言って死ぬって、うん、みんなあれでしょって、うん、私ソ連と最後満州で抑留された人なんですけど、で戦った時に誰一人としてね、お母さんとかね、なんか奥さんの名前、子供の名前とか、和子とかさ、なんかそんなこと言った人になんか一人もいないですからねって、みんな天皇陛下万歳って言って死んだんですよって、
うん、
で僕は本当にアニメでは、
うん、
高畑勲が蛍の墓書いた時に、
うん、
最初の方に、まあ、神戸の話なんですけど、はい、空襲の時に、
うん、
軍人が天皇陛下万歳って言ってるシーンがあるんです、
うん、
で高畑氏は、まあ、左だとか言う人いるけど、あれは本当にね、うん、その通りの描写だと思いますよ、
はあ、
うん、みんなやっぱり最後はまあ、天皇イコール国家かと分からないけど、公のために死んでいったわけです、
うん、
まあ、そうじゃない人もいると思いますよ、うん、水木先生とかね、もう嫌だなと思ってる人も絶対いたはずなんだけど、
うん、
まあ、少なくないちょっとやっぱり戦後の印象がちょっと歪められちゃって、
うん、
どっこ行く時はなんか奥さんの名前を叫んで とかお母さんの名前叫んでいくんだろうって言ったら、そんなことは、まあまあ、見たわけじゃないからわからないけどね、うんうん、それはちょっとやっぱり、
まあ、でも心の中にしまった上で、うんうんうん、あったと思うんだよね、はい、天皇陛下万歳はもちろんだと思うし、
うん
うん、その時代の
やっぱり国体であって、 それは天皇陛下万歳って言って死んだんですよ、うん、それはもちろん
そうです、でね、それを全て含めて、うん、でもやっぱり腹の中に抱えてるものとかは、うん、ね、そのこれからの未来とかさ、うん、これからの日本を、はい、ね、だからこんな国になってるのは本当情けねえっていうのも、
うん、
まあ、いつもだから思うのがその俺は原点なのかなっていう気はしますけどね、
うん、まあでももうね、
歪めましたやっぱり
いやだってさ、うん、そんなね、殺死に行かせるのはやっぱ良くないよ。
え、どっち、
うん、何が、
あ、
いやだから、うん、自分で死を選ぶことができればいいんだよ、うん、ただそれは国が、うん、
自由にね、
お前行けとかそういうのは良くないって言ってんだよ、
う
ん、
そうですかね、うんうん、まあまあそれはまあ戦術的にいい悪いは僕はあんまり効果的には、戦術的にはね、効果が疑問視はされていって、それはまあ当時の人もそう言ってましたからね、
うんうんうん、
意味あるのかなって言った人とかいましたからね、
そう、確かにそれでだからね、うん、新聞記者に意味があるんですかって言われたけど、
うん、
それで言ったらその戦術的な効果はない、
うんうん、
ないけれども、そうそうそう、俺たちがここで行くことによって将来の日本を守るんだっていうふうに言った人もね、
うん、
まあ、精神論かもしれないけど、でも俺は多分それに守られてると思うし、いや
別にあれですよ、うん、あの死ねって言われて、あ、分かりましたなんて言ってる特攻隊員いないと思いますよ、うん、絶対、いや、こんなの間違ってると戦術的に効果なんかないんだろうと、
それってもうすでに自殺でも何でもないわけだからさ、死にに行けって命令されてるわけだからさ、
まあ、一応志願なんですよ、
まあ、死は死だけどさ、
いや全部、まあ、いや志願です、命令じゃなくて志願ですから、
うん、あとまあ命令で、まあ、行く人もいるし、うん、でもそれは好意の意味で言ったら自らで死を選んでるはずだと思いますよ。っていうのははっきり言って、うん、ね、そうだろうと、国家が何だと言おうと、戦時中だろうと何だろうと、俺は生きるって、
うん、
絶対に死なないってやつは、多分そこで特攻で生かされたとしても行かないと思うし、
うん、
だそうでしょうね、
うん。それであってもやっぱり、うん、まあ自らの死、まあ選んでるんだとは俺は思いますけどね。
うん。
うん、
俺はとりあえず逃げたいんですよ、そういう、いや、人から言われると嫌なんですよ、自分で
逃げるとこ見たい、うん、先生
が、いやじゃあ
先生死んじゃうじゃないですか、
戦争起こしてください、
うん、そんな、
うん、なんか中国とかアメリカとかどこでもいいけどさ、うん、そしたらね、うまく逃げるから、
あ、ちょっと見たいです、
ね、とりあえず赤側に来ても、ね、逃げるから、
いや、それは憲兵に捕まってしまいますよ、
でも大丈夫、逃げる、
あ、逃げる、
うん、
逃げ切る、
逃げ切る、
あ、なるほど、じゃあ自分で、
う
ん、の意思で、
そうそうそう、
純然たる自分の意思で死ぬ自由はあった方がいいって
こと
です
か、うん、それ
は僕もそう思います。
それじゃあ、今日の、 そのテーマ の、 この尊厳死ともう一つ自殺みたいなところに絡めると、はいはいはい、
じゃあそろそろいきますか、
そうですね、うん、はい、
うん、
自殺はいいんですか、じゃあ、
いや全然いいっすよ、いやだから死にたい人が死んでるわけでしょ、それはいいんじゃないですか、
う
ん、いや
でもさ、
ただ
周りの人はかわ
い
そうだけど、
うん、いやだからまず周りの人に
電車の中に入ったりとか、
電車は嫌だ、
そういうのは迷惑だから、うん、ちゃんと死ぬ施設を作るんですよ、
怖い、
いやだから電車とか飛び込むの、
怖
いや、たまに今日もちょっとね、来るとき電車が来て、うん、あ、これ飛び込んだらどうなるかなとかたまに思うんですよ、
だってさ、それさ、うん、そんなもの作っちゃったら、うん、自分の意思でなんて言ってたって、もうそれを利用して、もうそこに入れてなんかこうさ、よし殺しちゃうぞみたいなのが出てくるよ。
いやだからね、そこはね、素晴らしいなんかユートピアなんですよ。そこに入った
ら死ぬために入るんですよ、ね。
死ぬために入るんだけど、そこに入ったらとりあえず明日死ぬからっていうことでなんかステーキ食わしてもらったりとかして、これでもう思い残すことないなと。
いいじゃないですか、ステーキなんか食わな
くて。それどうすんの、うん？お金出せばそこに入れんの？
いやだからお金出してもいいし、
お金はどうすんの、それは
お金なんてなんか財産
だって、ステーキはどうすんの、ステーキはどっから出
てくるの、いやだって例えばさ遺産を100万円持ってたら、
うんね、遺産100万円持ってない、だってさ自殺する人なんて大体こうお金持ってない人とかだよ、うん、
いやでもお金持ってる人もいるでしょ、
持ってる人もいます、
ね、持ってる人も、
うん、だから、まあ、金持ちでもそれは悩みあるから、うんうん、
プラスマイナスしたらプラスになるでしょ、ま
あね、その金銭面で悩んで自殺する人もいるけど、
ね、施設を作る必要なくて別に自分で死ねばいいんじゃないですか、
いやだから安楽死施設で楽に死ねるんですよ、そこは自分で死ぬとなんか
すごい
飛び込むとか苦しそうじゃん、
ここに山野先生のここに今夢がこうポワーンが出て
る、
う
ん、あ、じゃあ
ユートピアここにありますから、
電気椅子みたいなのがバーって並んでて、いや、はい、今2番の人って
そんな痛そうなのは
ダメ。電気的なその静脈注射のリンゲルみたいなの入ってて、うん、で次2番の方って順番来ましたよ。
いやなんかね楽しい夢を見ながらいつの間にか死んでるっていう。
あ、じゃあデッドマンウォーキングみたいにいちいち牧師が来て、うん、あなたは地獄の谷を歩こうともとかじゃなくて、なんかアニメを見ながら死んでいくみたいな。
そうそうそうそう、
楽したい。
わけわかんない。
楽したいんですよ。楽したい。最初から言ってたから 楽したいから死にたいと。楽苦しみたくないから死にたいと。楽な方に人間は行くんですよ。
生きてるのってさ、辛いことだけじゃないじゃん。うん、たのなじゃあ何が楽しいの？いや
で
も
そこまで
楽しいこと何もないですよ。
ね、何が楽しいの？先生、
何もないですよ。
今は？今楽しくないです。
今楽しいですよ。
ほら楽しいじゃん。ね、楽しいことあるの？楽しいけど、
ここに来るまで電車に1時間以上ちょっとね、うん、いるな。
あれだ。それさ、
山田先生ちょっと水木しげる先生に出ますかね。ちょっとなんかそういう虚無感みたいな、終末感というか、うん、なんか別にいつ死んでもいい。あのね、うん、水木しげる先生がラバウルの、うん、召集されて、うん、21歳の時に召集されたらしいんですよ、うん、それでラバウルの、ニューブリテン島の、うん、バイエンっていうところに配属されたらしくて、それで、うん、まあ、毎日ビンタ食らってたらしいんですけど、うん、橋を歩いていたと、うん、そしたら自分の横にいたやつがふっと横見たらいないんですって、うん、そしたら次の日かなにはワニに食われたそいつの死体が上がっていたと、うん、要するにちょっと2秒とか3秒とか橋に行く時間が逆だったとしたら自分だったわけでしょ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だからその時
気抜いてるだけでそんなことが、
そうで左腕があの人爆撃で吹っ飛んで今でも、ね、ないんですけど、うん、なんかそういうなんかあどうせ死ぬじゃんみたいな、うん、別に死んでもいいじゃんみたいな、うん、だからといってまあ生きることを否定はしてないんだけど、なんかそういう、
なんか一生懸命生きてるんじゃないの、その
いや一生懸命生きて、
一生懸命じゃなくて
我々から見たら一生懸命だけど、そうそう本人はなんか、
う
ん、
そこはとも達観しちゃってる。
だって水木先生はいつも言うんですよ、うん、もう僕はラバウルで死んでるからねって、うん、
ああなるほど、
うん、もう僕の人生なんてあと余興なんですよって、う
ん、でもなんかそれ、うん、ちょっと分かるかどうか、違うかもしれないけど、うん、私も一回入院して ICU に入って、
え、そうなの、
そう、1ヶ月ぐらい入院して、う
ん、大丈夫ですか、
大丈夫、今大丈夫なんだけど、だそれでちょっとだからなんか
事故ったの、
ちょっと待って、アンケート取ってもらいたいんですけど、
アンケート
安楽死施設は
安楽死ユートピア施設、
安楽死施設を作るのは賛成か反対かっていう
ユートピア、その名もユートピア、
じゃあそれ取ってもらって、
それその間にじゃあ事故
とか話すけど、
いや事故とかじゃなくて、本当に何だろう、いろいろありますよ、生きてると、でなんかこうちょっともう疲れたりとかしていた時に熱が出たら下がんなくなって、で原因不明でなんて言ったら背中に水が溜まってて、でもうこれは緊急 ICU だとか言って、うん、でなんかこうちょっとあんまりこんな話したら卑猥かしら、なんかこうちょっとこう管を入れたりとかしてね、したからね、
はいはいはいはい、
そういう感じの、もう本当にそういう、
すごい、そうなんだ、
壮絶だったですよ、私、あ、これ反対しよう、ユートピアには、うん、で反対しつつ
俺は賛成した
い、そうそう、でもこう1週間入って、うん、はっと気づいたら、うん、なんかこうちょっと生きてて、
うん、
ああ生きてるやと思って、
うん、死んでたかも、ちょっと死をやっぱ覚悟するような、
ね、こうナースステーションの隣に、うん、部屋個室だったんだけど、うん、隣にいてナースステーションから近ければ近いほど危ない患者さんだっての後から聞かされて、うん、
あ、確かに、
そうなのと思って、そう、まあ、そんなこともでも私あれだよ、だからそこでもしかしたら死んでたかもしれないけど、うん、死ななくてよかったと思うよ、
うんうん、いや僕も高校と大学のやつが一人ずつ自殺で死んでるんですけど、うん、そいつねすっごいいい大学行ったんですよ、うん、でもう一人もすっごいいい大学生だったのに死んじゃったのね、
うん、
分かんないんですよ未だに、
理由も何も、
いやいや理由は知ってるけど、その程度のことかと僕は思う、
なるほど、
うん、
まあ、だから強いよね、
いやいや強いか分かんないけど、うん、だからなんかもったいないですよね、そもそも自殺ってもったいないですよ、うん、病気とかだったら僕は全然いいんだけど、うん、なんかそうじゃなくて、なんかいわゆる社会的な要因ってあるじゃないですか、その恋愛とかさ、うん、あとその、うん、進路とかさ、
うん、
そういうのは本当にくだらないから、そういう人たちは、
でも恋愛とかで、うん、国立死にたいとか思ったこととかあるけどね、
いや僕もありそうなんけど、
あるけどね、いや思うだけで全然死なないけど、
実行にね、
無理だけど、
僕はだって大学の時の彼女に振られたというか、うん、別れちゃった時にやっぱり死のうと思いましたよね、
うん、そうだよね、
でも別に今考えたら別にどうでもいいと思う、
そうね、よかった乗り越えてって思うよね、うん、その繰り返しだからね、
だから国立安楽施設に入れるのはやっぱり重病者だけっていう風にしないと、う
ん、いや重病者以外にもなんかやっぱりいろいろ書類を揃えてっていう
のでもなんかただ単に死にたい人が死ねるようなのかだと
書類がめんどくさいからさ、うん、もう行かない、
うん、でもそこを乗り越えた人がユートピアに行けるんですよ。
多分僕思うんですけど、その書類を複雑化していったら、うん、なんか人と関わるわけでしょ、なんか社労士とか、うん、行政書士とかみたいなのが、うん、それの間に生きるあれを見つけていくんじゃない
ですか。そうそうそうそう、効果もあるね。
それだったらいいけど、
どっちだ
それでも、もう、もう全てを乗り越えて死にたいやつが死ぬみたいな。
そうそうそう、うん、それぐらいね、前向きに死ねばいいんだよ。
だから逆に言うと、自殺を法律で禁止して、死にたいやつは国立安楽施設に行かなければならぬっていう法律を作れば、いいかもしれない。
死んだ人の罰則が取れないから
。いや、だからその過程で、あの、非常に煩雑な手続きがあって、その間は死ねないんだったら、
うん、でまあその書類を全部クリアしたらそこはユートピアなんで本当にねいい思いをして死ねるっていう、もうそれがも
うそうなっちゃうと
逆にそこに行けないからっつって朝はもう思い悩んで、うん、電車に飛び込んじゃうやつとか いそうじゃないですか、なんか、うん、
でも電車に飛び込むのって痛いじゃないですか、
うん、まあ、でもほら
痛いのとか一切嫌なんですよ、だからあれはしたいんですよ、分かんないですよ。
だけど死にたいって思うのって辛い、うん、もう本当に辛くて辛くて、うん、人にも相談できなくて、してもなんか分かってもらえなくて、うん、わーってなって、うん、こう死にたいわけじゃん、うん、その時になんかもやっぱ勢いだと思うんだよね、自殺とかってさ、うん、であので聞いてもらえないからこうちょっと自殺するしてみたけどできなかったとかさ、うん、
未遂でね、
未遂も増えてるんだよね、
騒ぎはなんか起こす的なね、
う
ん、
そうそう、
あれですよ、でもさっき言った江戸時代だって自殺いっぱいありましたからね、
だって
今ね受水自殺、
うんうん、平成22年で25人に1人は自殺してるんだって、
うん、結構多いね、
それあ違う
2500人じゃないですか、250人じゃないですか、
人口10万人の
うち、あ、10万人、
あ、びっくりした、
そうそうそうそう、ごめん
多いなって
ちょっと
多いなってあんま聞かないけどなと思ったら
そうそう
ただ20代の自殺、うん、あ、死因ナンバーワンは自殺ですよね、うん、10代も1位だと思います、うん、30代が1位か2位か、
うんうんうん、
それあとはがんとか心疾患とかだけど、
ま
あ、
とりあえず10代から30代ぐらいまではまだ生きれるのに死んでるやつが結構多いと、
でもほら今不況でなんか女性よりも男性の方が、うん、全然多いんだって自殺する方、ね、うん、
まあ、まあ、伝統的に男性の方が多いですね、
伝統的に、
うん、だからね、本当はね、女性が恋愛で死ぬっていうのは多いように思うけど、それめちゃめちゃ小さいんだよ、
あれは。だから恋愛で死ぬっていうか未遂、うん、未遂が多いんだよね、きっとね。
あと死ぬところショッキングだから結構取り上げられるけど、
うん、だからただあの自殺の内訳を見ていくと、うん、やっぱり一番多いのは病苦、
うん、
ですが、うん、その半分が社会的な要因、経済苦とか家庭関係とか、うん、まあ、うん、恋愛はあんまりないですけど、恋愛とか、うん、まあ、進路就職とかなんですけど、ただその半分の病苦に関しても、うん、実は本当の意味でその複合的なので、
うん、
その病気があって鬱になった、はい、あ、その病死には鬱も入ってるんですよ、
う
ん、だから鬱っていうのは社会的な要因もあるから、
ね、
本当に純粋にいや末期がんでっていう人は、うん、25% ぐらいって言われてるんですよね、だからほとんど4分の3が社会的な要因で死んでる、
まあ心が
そうですそうです、
病んでしまう、
だからその逆に言うと 25% の自殺は僕はやむを得ないんじゃないかなと思う、うん、本当に病気だったら、
なんかあの事前アンケートで、うん、その自殺サイトとかが、
うん、ね、そうですね、
うんぬんだっていうのを今日見たんですけども、はい、自殺サイト、ね、俺覗いたことも見たこともないですけど、なんかニュースとかで、うん、そのサイトで知り合って、
うん、
で一緒になんかね、うん、病あの車の中で煙炭焚いて死んだとか、
うん、
なんでそんなことできんのかなっていう
のが、まあ、なんかでも社会現象だよね、うん、
あのコンサト氏の妄想代理人もね、うん、あのネットで自殺掲示板で知り合って、うん、おじいちゃんと、うん、サラリーマンと、
はい、
なんか女子高生かな、うん、が3人で自殺する話ありましたけどね、
うん
うん、なんかそんな出会いのねあれがあるんだったらなんか生きてりゃいいのにとか思う
んですよね、なんかね、話してるうちに楽しくこうなったりとか、ちょっと吐き出すだけでね、人に聞いてもらうだけでね、すっきりしたりとかするからね、
それでさ、みんなで待ち合わせして集まるわけでしょ、
うん、
そこまでに気づくっていうか、なんか、うん、でまあ死にきれずに戻ったりする人もいるわけじゃないですか、
うん、いやだからそういう人はね本当に自殺したいんだよ、だからそういう人のために安楽死して
ってい
う
のがあったらいいんですよ、またそこにね、
じゃあ何そこにバナー広告みたいので自殺サイトのところに、
うん、ちゃんと国が、ね、経営すること、
あ、まあもちろんね、
うんうん、
死の恐怖がでも薄れちゃうのはどうなのかなっていう、
ニコ生でさ、ニコ動かユーストでさ、うん、中継してなかったっけ、あれ本当だったの、
あれユーストでしょ、
ユーストだっけ、
ユーストで中継っていうか、まあ、その自殺直前の模様を、
うん、
海外ですよね、
え、日本でなかったっけ、
この間ニュースになってましたよ、そういえば
ユーストですよ、ね、
本当にあれ亡くなっちゃったんです
よ、本当に死んだん
ですよ、首をあのくくってって、
なんかもうだからそういうのでさ、う
ん、
あの
こそこまでなんかエンターテインメント性を考えられるんだったらなんか、ね、普通に
生きて
そうだけど、うん、まあでもまあ本人でしか分からんことってあるんですよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、 いや僕はね、あの自殺率が多い国っていうのは、うん、まあ、ソビ旧ソ連とか、うん、あとハンガリーとかポーランドとかチェコとかなんですよね。これ特徴を見ていくと、うん、共産国全部、うん、で日本が大体国際的なそのトップ10に入ってるんですけど、そうです、
ね、先進国の中では、うん、世界で4位って、
そうです。だから、はい、旧共産圏と日本の特徴ってやっぱりね、うん、宗教がないことです。ああ宗教がない、うん、それが僕は非常に自殺の原因だと思う。だから逆に言うと、まあ、地理的な温度的なこともあるんでしょうけど、うん、
温度
若干やっぱりあのフランスとかイタリア低いのはやっぱりカソリック圏だし、うん、メキシコもカソリック圏ですごく自殺率は低いですし、うん、南米なんてものすごく低いですよ、うん、でアフリカも逆に低い、まあ、統計がちょっと取れてないか分かんないんですけど、うん、逆にそういう宗教国家とか、うん、特にカトリック系はすごく低いんですよね、うん、
まあ、最後の歯止めにそこがなる場合がありますからね。
宗教っていうものが要は教会がコミュニティになってるんで、うん、なんか、はい、あの悩みがあったら牧師さんとこ行く、うん、神父さんとこ行く、
うん、でき
た
り、なんかちょうど先生が、うん、こ
だから神社がコミュニティ
で、うん、だから神社が、うん、寺でもね、あとかやっぱり神道とか仏教がもうちょっとこう、うん、まあ、上層道徳教育じゃないけど、
は
い、
あでもそれはね、うん、関わってますけど、それをね、ぶっ潰そうとする、まあ、教育があって、うん、だからこそなのかなっていう、まあ、うん、あの、うん、教育でそういう道徳だとかっていうのは、
いや、そうです、そうです、
まあ、やっぱ本当に複雑に絡み合ってますけど、
だからもうちょっとね、宗教というものに対してやっぱりオウム事件とかがあったんで拒絶反応なんですよ、はい、すぐ宗教って言ったらね、
結構拒絶ですよね。
だから宗教っていうのは別にオウムだけじゃなくて、もともとほら浄土真宗とかいっぱいあるわけでしょ、はい、国家神道だってそうだし、
クリスマス祝っててね、うん、宗教は何々っていう人、
いやだから僕宗教っていうのは最後の人間の逃げ道だと思いますよ。だからアメリカとかだとやっぱり心の病で悩んだ時に、日本だったらほらなんか自殺サイトとかで行くけど、彼らはやっぱりあの教会に行って、まあ国会とかいろいろあの神父さん牧師と話して、それであのそういう NPO がいっぱいあるんですよ、その宗教系の NPO が。それは別に私利私欲のためじゃなくて、やっぱりほら聖書を読んでみなさいって言って、それで救われて、やっぱり私は自殺しませんでしたとかっていっぱいあるんでね。
本当にもうどんな田舎にも必ずでもチャーチはありますから
ね。どうして行ったことあります？
あ、俺は日曜日は学校が行けみたいな感じで、まあ、でもだから言ってることはもちろん、その牧師さんの説教とか聞くんですけど、それは当然その道徳教育として、あの物盗んじゃダメとか、あのもちろんだから自殺もダメだよとか、でやっぱりそのアメリカとかでそういう、まあすごいあのミーティングとか、あの日曜のミサだけじゃなくて、みんなで一緒に買い物行ったりとかも、そのまあ、コミュニティでするんですよ、その子供たちだけ集まってとか、やっぱそういう時とかに、そういう道徳的なことを言われて、
ね、だから戦後の日本はやっぱりあの、すごくね、こうなんか社会主義的な社会になってしまったんで、特にそれでも今まではほら、この前も山田先生言ってたけど、あの職業でコミュニティが成り立っていたけど、その終身雇用もないでしょ。だからますますね、こう神様もいなければ、コミュニティもなければっていうね、究極の僕は共産国だと思いますよ、社会主義国だと思うから。だからね、ロシアと日本とかハンガリーとかが高いんだろうなって、それはあその通りだと思います。いやでもあの
自由主義が行き過ぎちゃったから、なんか人々がね不安定になったっていうのがあるんだよね、
まあそれはキリスト教が向こうにあるからまだ歯止めが効いてるけど、日本には神様はいないでしょ。
あのアンケートってどうなりました？あれ、
あさっき言ってたやつだ、
自殺、あ安楽死施設、
あ、
今出てます
、ありました、これ、賛成が 35.2%、 反対が 64.8%。
これあれです、ユーストリームで
ニコ生これ何について通ってんですか、これ。
いやいや、それのユートピア、
いやそれユートピアの是非
多いっすね、
結構いいっすね、
逆に多いよ。
あ、全然気づかない、
賛成が35だから
国立自殺センターみたいな。
そうそうそう、賛成
85%、賛成
ユートピアの話か、
ユートピア、そうそうそうそう、
まあでも尖閣諸島に作ればいいんじゃないかな。
あ、それいいね。
そしたらさ、
あと竹島にも作って、竹島今無理か。
竹島にも作ってですね。あのほらユートピア、ほら
センターを作るかどうか、ね。
いや実効支配の象徴としてですよ。
いや別のもの作ろう。
センターを作ったぞって。
沖縄県石垣市に作ったらいいです。
別のもの作ろう。
あでもね、あったかいところに着くのはいいかもしれないですね。そこ行って1ヶ月ぐらいね、なんかもういろんな、
あ、じゃあだから死ぬためのセンターじゃなくて、もう本当にユートピアみたいな感じ。でもそうすると頭バカになっちゃうからさ。
そこがね、抜けられないやつが出ちゃう。
え、
いや死ぬのはいいんだけど、
死のうと思わない。
いやいや別に、
まあ、難しいんですよね、そこは。
死にたい人は死んで、
いやいやいや、
でもそれ言っちゃったら本当にその通りなんですよ、死にたい人は死んじゃえばいいじゃんって、まあね、抗うことのできない言葉とか、
死にたい かったら死んでも、言えるけど死んでもいいんだけど、うん、それを防止するために我々いろんな道徳とか宗教とか文学とか芸術とか、うん、そのためにあるんですよ。生きていくためにあるんですよ。それを、うん、人間文明の英知を否定しちゃダメだと思う、
う
ん、
僕は。
今目の前でそういう風に人がいたら、うん、俺はそうは言われても止めますよ、うん、あダメだよって、うん、あんたの都合も何も知らんけど、うん、
だってさ
死んないからって死んじゃダメだよ。
昔の人が言ってるじゃないですか、あのなんか吉田健康つれずれぐさでさ、なんかあのなんかあの面白きこともなきよう面白くね、うん、これ吉田健康でしたっけ忘れましたけど、まあつまんないんですよ生きていくのは。何も楽しいことないけど、うん、その俺を補完して生きていくことに意味を見つけるためにいろんなものがあるわけでしょ世の中に、うん、それ動物と人間の一番の違いですから、うん、それが文化なわけ。
見つかるといいね先生にも。
いやあるでしょ。
えありますよ、
あるでしょ
絶対。
いやうんなんか最近はなんか
漫画描
くことと、う
ん、
あと、うん、ファミレスで読書すること
ぐらい。それ高杉晋作だ、ごめんなさい、
ね、
でもごめんなさい、うん、もうでも十分じゃないですか。
うん、いやまあそれでいいんだけど、でもそれを
残り、もっともっとなんだ、
残り40年間それを繰り返すなるとちょっとどうかなとか、
もうなんか自分に新たな刺激を与える。
彼女できるかもしれないじゃん、
う
ん、
いやいやいやいやいや
いや、マドカマギカは何回も繰り返すあのこの世界だけれども、それでも私は戦うって最後に言ったじゃないですか、う
ん、彼女は何のために戦ってんの。
いや意味はないけどやるんですよ、やるんだ。
ああ、
う
ん、なんか
やろう、
先が長い話だな。
やろう、う
ん、そうですよ。
古谷君何のために生きてんの。
いやないです。あ猫
猫、
猫飼えばいいんだ。
猫、だから言ってたじゃないですか僕もこの前。猫飼えばいいって言ったじゃないですか。
いやでもね、猫飼うとさ、あの田舎に帰れない。
だからペットシッターってのある。そしたら僕も預かりますから猫、うん、そしたら。
じゃあリリーちゃん、リリーちゃん。
え田舎に飛行機？
飛行機。
乗れる乗れる。
公開猫話だ。
いやいやいやいや。国内だったら乗れる。あでもかわいそうだけどね、猫ちゃん、ね、
連れるのはちょっと大変だな、
うん、そうそう犬は元気
で。でも僕猫とラブホに泊まったりしたことありますよ。
ラブホにね、どこの猫。
いやあの大阪から引っ越すときに途中で休むっつって、う
ん、なんでわざわざ卑猥な感じに
ただ単に
夜の間に泊まっただけです。まあ、今はラブホテルって
古谷君にね、ラブホ紹介してもらったよ。
あ、そうそう、あの徹夜した後なんで、
そうそうそうそう、
一緒に泊まったの。
なわけないでしょ。
古谷君に誘われたけど、
いややめて、誘ってないじゃないですか。捏造しないでくださいよ。
ちょっとじゃあ戻します話、
う
ん
はい、
戻していきましょうか。
あのちょっとそろそろフリップが出たんで、意見とか
Q&A とかも
何かありましたらぜひぜひということですけど、
じゃあツイッター
Q&A というのがですね、
あの挙手をしていただければ、なかったら我々で話しますけれども、
まあこんなことせっかく来たんですからなんか言いましょうよ、
うん、
我々の意見喋ってもあれなんで、
ありませんかね、
なんか
どうぞ。
あれ、
どうぞ。
でもね、事前アンケートでもね、いろいろ言っていただいてるのもあるんでね、うんうん、あれだったら拾いたいのも、うん、
はいはいはい、じゃああのマイクを、いやいいですいいです、全然
いつもありがとうございます、うん、
猫飼うべきです、動物動物、
うん、でもね、うん、猫死んじゃったら
かわいそうじゃん。だから2匹交互に飼えばいいじゃないですか、うん、死にそうになった時にもう1匹新しいの飼えばいいじゃないですか、
うん、無限増殖で進めていくっていう、
猫は可愛いですよ。まあでも確かに
そうですよ、うんうん、猫、
まあでもね、毎日一緒に寝てる、
うんうん、お風呂に入ったり
自分より先に死にますけどね。
お邪魔してます、
うんうん、はい、あどうもどうも、はい、
ですね、あのちょっと今日のお話聞いてて、あのさっきあの特攻隊の話とかありましたよね、うん、で戦争をやってる時っていうのはやっぱり公的な死があったと思うんですね。だけど今は公的な死っていうのがなくて全部私的な死になっちゃってるんじゃないかと思うんですよね、うん、で今回震災の時にあの東北の方で若者のビデオ出てきたんですけども、うん、あの今まで死ぬことを考えてたりなんかしたんだけども死んじゃいけないんだっていうねことが分かったというのを見て、私はすごく感動したんですけどね、うん、あの何かこうやらなきゃいけないとか、うん、その緊急とかそういうそのせめぎ合い、命のせめぎ合いみたいな場面にいる時っていうのは、うん、自殺っていうのは二の次三の次になっちゃうんじゃないかと思うんですね、うんうん、であの山野先生おっしゃったようなあのコミュニティの問題もあると思うんですよ、うん、あの神社っておっしゃったんだけど、例えばうちなんかもあのずっと昔から古い続いてる家なんですけども、うん、それでもやっぱりあの会うのはお葬式とか、うん、そういう時が多いんですね。その時にお寺に行って親戚一同が集まるみたいで、そうすると死を身近っていうか間近なものにあのあんまり感じない、 自分のものとして考えないで、うん、あくまでも周りの人として考えてるんじゃ、うん、と私はあの捉えたんですね、うんうんうん、でもやっぱりあの自分がこう病気になったりして愛した時にはやはり尊厳死をしたいと思うし、
そうですね、
ただ、うん、今のところこう見てるとやっぱりその若い人が死んじゃうっていうのはあの私が見てるとじゃあその命私にくれよってね、うん、その分私にちょうだいなって、うん思うんですね。やりたいこといっぱいあるし、だからそのギリギリのとこまで行っちゃうとやっぱり死ぬっていうことがいかにバカバカしいことか、うん、持ってるものを捨てちゃうわけだから、うん、それはやっぱりね山野先生それはもう一回ちょっと考え直して欲しいなと思うんですけども、
はいはい、あそれはツイッターですか、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
いや、今すぐ死にたいってわけじゃないんですよ。
そう、山野先生。
やることがなくなったらっていう話なんですよ。ね、
死にあと、死に何を期待してるのだろうって。
ときめきです。
ときめき、ユートピア。
ちょっと今日先生、電波入ってますね。電波入ってます
ね。いやいやいやいや。
あとね、あとね、キリスト教は自殺した人のために、葬儀を行いません。多くの宗教で神から与えられた命を自ら断つことを悪と教えています。
そうですね、うん、まあ、ただ欧米圏にももちろん自殺ありますけどね、ええ、ありますけど、うん、あのやっぱり、まあ、宗教ね、自殺を推薦する宗教はないですからね、はい、
あと、うん、死に方よりも生き様が大切、単純に命を無駄にするやつは甘ったれのバカ野郎だ、名を残せるような生き様があって死を惜しまれるという意見もありますね、う
ん、その通りだと思います、うん、それ誰さんか分かんないですか。
分かります。あの後で。
あ、はい、分かりました。
あの気になる方はハッシュタグ桜地でこうツイッターの方もね、気にしてみてください。
チェックしていただいて。あ、何かもう一問ございますでしょうか。はい、どうぞ。
来ましたよ。
あ、じゃあ、はい。うすうす、はい。
どうもよろしくお願いします。
はい、どうも、はい、はい、
お願いします。今、まあ、公的な死の話が出て、特攻の話もあの最初の方に出たんで、自分のちょっと考えを言いたいと思うんですけど、僕はあとまあ。あの車輪さんの山野車輪先生の考え方に近くて、まあ、死にたい人がいてその人の死っていうのはまあ自由の一部としてまあ認めてもいいのかなっていうふうに、
まあそうですね、
考え方は、近いですで、うん、人間って多分あここからちょっと自分の考えなんですけど人間って放っておくと勝手に多分死んじゃうと思うんですよね。誰からも誰とのつながりもなかったり、うん、いろんな教育や宗教の教えとか受けなかったら多分勝手に死んじゃうと思うんですよね、うん、あの今は生活が安定してるから、うん、だから今このお話の場で出たりとか、例えば、僕は死にたいとかって言ってるやつがいた時にそんなことないよって声かけるのとかっていうのは多分誰かが発明した考え方なんじゃないかなっていうふうに自分は思うんですよ。だからですよね。で、
う
ん、コミュニティのさっき考え方も出ましたけど、うん、例えば江戸時代はその受水自殺が、流行って、いわゆる川この前ちょっと NHK で見たんですけど河原版でその受水自殺扱うの禁止にしたりとか、うん、流行りで死ぬ人がやっぱりいたりとかっていうのもあって、うん、結局は人間誰かに何か影響を受けて生きたり死んだりしてる、うん、だそうすると一概にその生きてることがいいとかっていうのも、まあ、自然な考えではないのかなっていうふうに思っちゃったり。
なるほど。ほっとけば死ぬってのはその通りなんですけど、うん、はい、ほっとけば死ぬ人を見捨てられないからこそ人間は社会というものを作り、法律を作り文化を作ってきたんですね、はい、それはやはり人類の英知ですからやっぱりそこは僕は否定はできないです。
僕もそれは、うん、はい、ありっていうか、自分も生きてるんで、その恩恵に預かって音楽を聴けば気が晴れてとかあるとは思うんですけど、
ね、ちなみにあの江戸時代の受水自殺ですけど、はい、失敗する人が多くて失敗したら否認手かといって得た否認の否認に落とされます。はい、それで非常に避妊回復の原因としては受水自殺で男と女の男だけが生き残るとかね、あるいは男男で男だけが生き残るとかね、あの当時はやっぱり薬とか銃とかないあんまりないですからやっぱり失敗しやすいんですよ。今みたいにほら確実に死ぬところに車で行って死ぬとか車ないので結構身近な川に飛び込む、そしたら身近な川ってのは水深が浅い場合が多いですから結構失敗すると、失敗したら江戸時代は自殺は悪ですから避妊手かといって避妊に落とされるという、もう曲げを全部ザンバラにして
る、ものすごい罰を食らうとですね、
まあ、だから焼きごてみたいなことで否認とかでやって、ただ、まあ、そういうのもありますけど、はい、
まあ、でもそこまでして国家が、うん、まあ、国家というか、まあ、国が
それだって自殺されたら社会不安になりますから、
うん、だからまあ命は大事にしろ
よっていう、もう一問ございましたんで、はい、どうぞ、うん、はい、
ありがとうございます。ちょっと精神的な話になっちゃうと思うんですけど、こう生まれてきてで死ぬってもう人間それたった1回じゃないですか。でもあの山野車輪先生がおっしゃったようにその生きてるうちにもうすでに死んだ人っていると思うんですよ。 死にながら生きてる人、うん、で自分が死んでるってこと分かんないで生きて社会でずっと動いてる人っているんですよ、うん、あ、お化けではなくて例えばなんていうかな自分の、うん、義務とかあとはなんていうのかな例えば政治家で言ったら例えばなんていうんだろう、うん、
あ、要はクソみたいなやつが本当は社会的には死んでるのにのうのうと生きてるってこと
ですね。そうです、まあ、今いますよねなんかそういう人いっぱい、うんうん、でそういう人はまあ一番本当に実は一番死に近い人なんじゃないかなって私は思うんですよ、うんうん、で、まあ先ほどの話に戻るんですけど、うん、その死っていうのはその尊厳死と、うん、あとその体が悪くなっちゃって死んじゃう、うん、でそこにプラス自殺かかったりとか、うん、あとは精神的にちょっと病で死んじゃうでそこにまた自殺かかったりとかっていろいろタイプは3つあるんじゃないかなって思うんですけど、うん、やっぱりそのコミュニティっていう問題もあるし、うん、で今コミュニティが少ないからこそ精神科に通う人がたくさん増えてると思うんですね、うん、でちょっとしたことで精神科に通われてる方いっぱいいらっしゃるんですよ、う
ん、友達に話せば治るようなことでも
そうですもう本当些細なことで、うん、精神科に通われてる方がいっぱいいらっしゃって、うん、やっぱりこれは問題だなって思うんですね、うん、なのでやっぱりそのコミュニティってことに関してもすごい重要だと思ってるんですけど、うん、ちょっといっぱい話したいことがちょっとあるんですけどちょっとまとまりがうまくいかなくて、
ね、まずクソみたいなやつで社会的には死んでるんだけど
怒られますよ
またいやいや生きてる価値がないという あるんだけど僕は基本的にはクソみたいなやつでも生きていく、うん、生きていく、まあ、権利というかね自然権生存権はあるんですよどんなにクソでも、うん、どんなにだらしないやつでも生きていく権利を奪われることはありませんそれは人間社会ですから、うん、ただその中でどう意味合いを持っていくかは個人のそれこそ裁量の問題であってただクソだからといってじゃあお前は死んだ方がいいのかということではなりませんそれは人間が社会性を持ってるからです、うん、動物は弱かったら死ぬしかないでも人間は社会性を作ってるんで弱くてもどんなにクソでもねそれは社会扶助として生きていく権利というのは与えられているただそこで、ね、なんか大量殺人者とかになっちゃうとまた話が別だけれども、まあね、基本的にやっぱりだらしない人間っているじゃないですか僕もだらしないですからじゃあ僕だらしないからじゃあ死んだ方がいいのかってそれは僕は生存権があるから抵抗しますよ、うん、だからその辺ですよねその辺の問題だと僕は思
いますあとねコミュニティもね、うん、なんか強い人はいっぱいコミュニティ持ってるんですよ、うん、でも弱い人はコミュニティ持てないっていう人がいるんだよねそこをどうにか弱い人のためのコミュニティっていうのは欲しいよね、うん、昔はなんかみんな平等にその地域コミュニティってあったけど、うん、その今コミュニティも平等じゃなくなったからねそこがちょっと問題だね、
うんうん、というような感じですけど、うんまあ、なんか あったらもうこれで終わりですかはい、うん、ありがとうございました
ありがとうございました、うん
なんか今日は自殺とか尊厳死とかいろいろ話してきましたけれども、はい、どうですかねちょっと一言ずついただきたいんですけれどもカオルお姉ちゃんから、
は
い、
お姉ちゃん的にはですね、はい、やっぱりこうちょっともっとみんな私も弱いとこたくさんありますし、うん、弱いですけど、うん、勉強してねこう知識を増やしたりとかして、うん、そうすると生きていきたいって思うようになると思うんで自殺は私反対です、うん、ユートピアも反対、
うん、以上はいはい
どうぞ
はい僕ね自殺についての本を書きたいんですよ本を書いて、うん、それを売って 10人に1人ぐらいは自殺するような、うん、そういうすごい本を作りたいんですよ
いやーそれは
スーパーなんていうのベストセラーっていうのを作りたいんですよ自殺の、うん、
でも昔ね完全自殺マニュアルって流行りましたもんね、うん、あれ、うん、あれはやたら流行った
でそのお金は、うん、安楽死施設のために投入する
ユートピア建設にそうだよ山野先生が作ればいいじゃん、うんそしたら、うん、
あでもね金がめちゃくちゃかかるじゃないですか、うん、施設って
儲けないよ、うん、漫画で
いくら儲ければ安楽施設ってできるのかな
ワンピースぐらいじゃないですか
ワンピースの小田先生の年収は20億っていう説があるんでい
やワンピースはね31億円だよ
あいやいや年収で年収小田先生の
いや年収
であ30ですか
30億超えてるよ、
でも30億でも施設を作って維持する10
年ぐらい
するっていうのはちょっと足りないような気がしますけど、
今の感じでもう10年維持すれば多分できますよ、う
ん、いやいや、うん、まあワンピースの人はね、うんうん、いや俺は年収300万ぐらいですから
あそうですか
ユートピア建設は多いですね
多いですよなんかそれを目標に生きていきたいかな
ユダヤ人ユダヤ人みたいですよなんか蜜あふれる約束の地に何千年かかっても足りるつくみたいなねなんかねはいということであじゃあケラさんのどうぞ、
はいはい、そうですね、まあ
カオルさんと同じような感じになりますけども、はい、なんかこのコメントとかも見ててもさ、うん、いろいろなんかまあ、うん、ね、甘いとか、うん、辛いとかね、死についてどうのこうのってあるんだけど、うん、まあね、人それぞれなんか死の哲学だとかさ、うん、はあると思うんですよ。で、そういうなんかさ、死は耽美な、あ、なんとかだみたいな言葉もあって、
うん、
でも死の恐怖がなくなったら、うん、毎日人生つまんないだろうし、うん、なんかね、不老不死になったらとか、死なないやつってすごい悲しいじゃないですか。
その通りですね。
こともあるから、うん、やっぱ死の恐怖があるからこその命の重みだし、うん、だそれを無駄にするっていうのは、うん、俺はダメだと思うし、
うんうん、
そういう多分教育を受けてきてます
し、ね、いや、あの手塚治虫の火の鳥なんてまさにそうでね、あの、うん、ビクニっていうのが、ま、何万回も輪廻を繰り返すと、で火の鳥ってね、なんかやったやつに罰を与えるんですよ。罰を与えるのは、うん、絶対死ねない罰を与える、うん、不死の罰を与える、
あれきついよね、
あれきついんですよ、
あの2巻だよね、未来編、
そうそうそうそうそうそう、うん、あのなんか火の鳥の血を飲んじゃって不死になる、うん、それがお前の罰だと言って、うん、絶対死ねないんです、
うん、
だからあれおっしゃった通りでね、人間やっぱり死があるから生が輝くんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
で不老不死の夢とか昔からね、中国の秦の始皇帝とかがいっぱい言ってたけど、うん、でもよく考えたらそうじゃない方がいいじゃんって、それだったら150歳ぐらいまで生きる権利の方がまだね、うん、いいと思うんですよ。だから死があるから人間の生が輝くっていうのは、まあ、普遍的なことですよね、
うん
うん、すごくあの分かりますよ。
あのさ、火の鳥で5000年間何もせずに生き続けてっていう、でその後なんか、
いや、そんなやついましたっけ、
いやだから2巻だよ、
2巻
あで30億年ぐらい生き続けるんだよな、
あ
で、あの
あそうそうそ そう核戦争を滅んじゃった後に、
うんうん、蓋を開けたらその人があのなんだ冷凍コールドスリープから蘇るって言って、そうそうそう、開けたらもうボロボロだったっていう、
粉になっちゃうんですよね、
うんうん、や生き続けるのはやっぱ苦しいよ、
まあそれはそうですわね、うん、
だから、
う
ん、死ねたらいいね、
あの話は何億年の話だから
アンケートの結果が出ました、
はいはい、じゃあ読んでください。
賛成、尊厳死についてですね、あなたは賛成ですか、うん、賛成が、今2回目が 80% で反対が 20%、
うん、ちょっと減ったのか、
はい、賛成が減りました、はい、5.6%
ユートピア支持者が増えた、
はい、
いやユートピア支持者が減ったんです、
ね、減ったんです、ね、
やっぱり
残念だよ、
残念だった、残念な結果だよ
アンチ山野じゃないか、い
やガンガン増やそうと思ったのに、うん、
ちょっとまだ足りなかったんですね、うん、先生、
まだ本格のはちょっと早いかもしれないよ、うん、
なんかみんなが俺の本読んで行きたいと思ったらちょっとダメだよ
だそれだったらいいですよ、
いやだそんな本書かない、なんか死にたいと思う本と書かないでくださいね、
そうですよ、うん、
いやいやいや、
マジで
それが今ね求められてるんだから、い
やいや求められてるから
のライン
で、求めてないし、いや
求めてる人がいるから自殺者が増えてるわけでしょ、
いやいやいや、
うん、
いやいや、
うん、まあでもそれをね止めた方がいいですよ、 そうそうそう、それは、うん、増えないように減らしていった方がいいですよ、
うんうん、先生もね、うん、楽しくね、うん、楽しくしようね、
でもだから我々はあの山野先生の、うん、あの自殺する権利はちゃんと守りますから、うん、その場合は
本当、
大丈夫、そこは大丈夫、
自殺する死ぬ権利はあります、
うん、大丈夫です、
うん、死ねばいいのにって曲ありますね、
あるんですか
ぶっ込みましたね、
うん、はい、
そうですね、うん、ああなんかあります、特に
いや特にあの私はこうスタッフの紹介を後でして、
あ、はい、
あと
そうですね、もう一回やりましょうか、
来てくださいねっていうことです、まあ、来週はあれでしたかね、
来週何だったっけ、
震災、
震災報道みたいな、
そうですね、ちょうど3ヶ月経ったんで、
そうですね、3ヶ月経って原発もまだ、はい、止まってないというかね、うん、収束してないんでそういう話をやりたいんですけど、まあ、はい、ちょっと時間があるので最後私の一言がなかったんで、
はい、あそうです
ね、いや特に僕ないですけど、やっぱりあの高杉ですよね、さっき吉田健吾が間違えましたけど、あの、はい、やっぱりつまんないですよね、生きてるとね、うん、つまんないっていうか、例えば映画みたいな人生とか映画みたいな声がしたいというか、うん、映画ってなんで楽しいかというと、あれ編集してるんで、
そうそうそう、
つまんないことを全部編集してるから、うん、あれ だからよく思うんですよね、人生も編集してったら、うん、例えば僕大嫌いなリア充とかいるでしょ、
はい、
リア充の人見てくつまんないですよ、うん、ほとんど
リア充じゃん、
いやいや違います、うん、何言ってるんですか、断固違う、断固違いますよ、どんなに充実してる人でも、はい、そいつの人生ってつまんないことの方が多くて、それを編集してるから楽しく見える、うん、映画と同じ、編集して絵になることだけを見てるから楽しく見える、うん、だからほとんどの人生っていうのはまあ暇つぶしっていうかね、あの水木先生の言う死生観とか、うん、山田先生が僕はちょっと近いと思うんだけど、それはすごく分かるんだけど、うん、分かるんだけど、だからっつって、まあうん、まあ分かりますけどね、
う
ん、
積極的に死を選ぼうとはならないです
よね、
う
ん、だから死とか弱い、うん、あのそのままほっといたらね、さっき言ったけど、ほっといたら死んでしまうとか、
うん、
人間のその弱い部分というものを補うために人間というのは文化的な英知を作ってきたんですよ、うん、それは人間の社会だから、それが動物と人間の唯一の違うところ、
うん、
だからそこは僕は否定してはいけないけど、でもまあ僕もやっぱり病気とかでも、うん、となったらやっぱり それ死を選ぶかなとは思いますけどね、難しい、うん、だからさっきまで自殺だけど僕の
同級生とか死にましたけど、その理由を聞いたら、はい、まあ正直申し訳ないけどちょっとバカじゃないのと思っちゃうんですよ、その程度でね、うん、ただ一つあれなのはやっぱり自殺する本人の気持ちって本人しかわからないから、うん、その辺はあながちね、あの笑って済ませてそんな程度でケラケラじゃなくて、うん、あのそれはやっぱりその人の世界っていうのがあるから、うん、それはやっぱりいろんなね60億人いたらね、60億人の宇宙があるから、うん、それはやっぱり見ないといけないなと思いますよね、
うんうん、ちょっとね話忘れたけどね、はい、楽しいことが一個思い出した、
はい、あ、何が楽しいの？
猫、猫、
いや昨日ね、はい、仕事終わったんですよ、はい、でその後ぐったり寝たんですよ、はい、今日、はい、
うん、
ここに来る前ずっと寝続けたんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、いや眠かったから、ね、はい、うん、いや、あの寝てる時が一番楽しいよ、
ね、それわかるわかる、
それわかります
ね。
もう寝てる時って、まあ、死んでるようなもんじゃん。
いや、
そういうことじゃないけど、
そこなんだ、
ま、ゆっくり休めるとかじゃないんです、
ね、いや、ゆっくり休めるんだけど、なんかもう何もしてなくて、それでそれが許されるってこと
だ。起きるからいいんじゃん、その寝る
のは。じゃあそろそろスタッフ紹介、
ね、はい、はい、じゃあスタッフ紹介します。スタッフ紹介します、会場運営川端健一さん、はい、ディレクター葵孝則さん、音響木更木ゆずはちゃん、カメラ丸治さん、生放送高野和之さん、
はい、
岡田卑美子さん、
はい、
以上、
はい、じゃあ最後告知お願いします、
はい、告知、6月の、はいはい、6月の19日日曜日、青山のハンター、こちら、うん、青山のループ遊びに来てください。
ぜひぜひ、もう一度時間の方、
はい、8時ぐらいからライブやります。
6月の19日、はい、日曜日ですね、
はい、
はい、あの子供の国の近く、この辺ですね、
子供の城ですね、
あ、城ね、
はい、
この辺ですね、
はい、
遊びに来てください。
我々ももしかしたら行くかも。
あ、もうぜひ
来てください。あ、来てください。あ、
やばい、すげー、ダメなんですか、いいじゃないですか。
いや、なんか絶対来てください。
そこで自殺を攻めるか、はい、進めるかもしれない。
いや、ちょっと空気読みなさすぎですから。
空気は読んでね、は
い、じゃあありがとうございます。来週もどうぞよろしく、どうぞ。
来週は、今の3ヶ月です。
はい、